どうもガラです。
ミソです。
今週はまた2週まとめて48、49号、2号分のジャンプをまとめて読んでいきたいと思います。
はい。
まあまあ、ちょっと4日ほど台湾に遊びに行ってました。
どうでした？
アニメイトの店員が日本語ペラペラで笑いました。
そうね、本当に向こう、日本のね、アニメとか同人誌とか普通に売ってるからね。
売ってますし、あとまあ、店内でかかってる曲が全部日本語の歌詞っていうのはまあ、それは当然として、まあ、それは洋楽感覚かなっていう感じなんですが、店内のディスプレイとかで流れてる何かの告知映像とか宣伝映像とかそういったものが、普通に、こう、日本の声優さんがインタビューで答えてる映像が、何の字幕もなしに流れてるんですよね。
すごいね。
あれはどういう感覚なのか、何か洋楽ショップで外国の PV が流れてるような、そういうイメージなんですかね、あれは。
だと思うけどね。
わかりませんが。で、台湾のアニメイトで、週刊少年ジャンプの台湾版、この、宝島少年と書く、このジャンプの台湾版を買おうと思ったら、どこにあるかわからないんで、店員さんに聞いたら、もうすごい流暢な言葉で、あ、こちらの棚になります。で、何か、今週号とその先週号が、別々に置いてあったので、先週号が何か戻したな、みたいなところに置いてあったので、それも買えるか聞いてみたら、あ、こちらただいま登録中ですので、購入できるかどうか、今確認してまいります。少々お待ちくださいませって言って、去っていったんですけど。名札は普通に中国名だったんですけどね。
うん。ほんとすごい。日本語だね、完全に。
むしろ日本人の中でも発音がいいぐらいの感じでしたよ。
はいはいはい。
日本人でもあんな喋り方してたら、あ、この人ちゃんと喋る人だなっていう印象を抱くぐらいの隙のなさでしたね。
うんうんうん。
あれは日本に住んでたんじゃないか、聞かなかったですけど、日本語うまいですね。いえ、そんな、ありがとうございますって言われましたけど、うん、日本に住んでたレベルじゃないとあれ無理じゃないかと思うんですが、まあ、でも台湾4日間旅行した中で一番流暢な日本語に触れたのはアニメイトでした。
はい。
どの観光地よりもアニメイトでした。という感じでジャンプ。大体主要作品で向こうで年齢制限のついてない作品は大体翻訳されて、で、今週号の作品がちゃんと今週読めるんですよね、台湾で。
すごいね。
時差が一周ないんですよね。普通に今週号が、台湾で読めるというのにびっくり。で、年齢制限ついてるの何かと言ったら、まあ、ゆらぎそのゆらさんですとか。
うん。
ああいうのは18禁ですからね。
しょうがないね。
あとは、僕の大好きなジャンププラスで連載中の乙女の帝国が18禁だったんですよね。
乙女の帝国だね。乙女は見れないんですかっていう。
いや、心が乙女なんだと思いますが、読む人はみんな。いやー、まあまあまあ、ちょっとそんなにセクシャルな描写ないんですけどね。ゆらぎそうのゆうなさんほどはないんですけどね。まあまあ、でも乳首が出たらダメなのかな。でも僕たちは勉強ができない。あ、そうか、乳首はないのか。そうか、そこが基準かもしれませんね。
うん。
という感じでしたりとか、まあ、まあまあ、あれが、これが18禁というのがいろいろあったりとかして、その辺基準、やっぱりこの日本の寛容さっていうものを改めて伺い知ることができました。といったような、なかなか楽しい台湾旅行等々、あとは、台湾旅行に行く前日の夜に、僕のパソコンがクラッシュした等々の理由でちょっと収録が遅れました。
はい。
多分停電のせいだと思うんですけどね。
うん、
いやー、最近、パソコンが妙に遅いなということで、置き換え用の SSD を買ったりはしていたんですが、置き換え後でと思っていたら、完全に全く読み込みも認識もしなくなり、後悔先に立たずの状態で今、クリーンインストールした Windows があまりにサクサクで楽しいと思いながら録音収録しています。はい、こんな早かったんですね、僕のパソコン。
知らんがな。
っていう感じで、パソコンの再セッティングなども数日用意したりしまして、今週2週連続収録となりました。といった形で、では内容に関しては、また今週号49号の連載順に合わせて語っていって、で、先週しか載っていなかったヒーローアカデミアですとか、読み切り作品、東京グラインドホラーチャンネルなどに関しては、目次コメントの前、最後に語っていきたいと思います。
はい。
では、中身に入っていきますと、今週号関東カラー表紙が、舞台ラスにを再度こう、大反響関東カラーのアクタージュとなっておりました。こちら、中の折り込みポスターと合わせるような形で、ラスニョの、まあ、ヨナギさんと千代子ちゃんの二人が並び立つような、そういった、表紙とポスターでした。
そうですね。いや、もう千代子ちゃんのラスニョ姿、初出じゃないですか、これ。
はいはい、確かに。
いや、なんかすごいほんと対比が効いてて、いや、いいなってましたね。
確かに、何か白い感じのイメージが際立ってますね。
うん、際立ってますね。いや、これも可愛いし、いや、もうなんか、楽しみだな、千代子ちゃんの舞台もって感じだよ。
はい。また別の怖さを感じますしね。ちょっと、サイコ感ありますね、やっぱり。
ヤンデレ感で。
ヨナギさんのこう尖った感じとは違った怖さを感じるような千代子さん。で、ポスターの方に関しては、完全にその作中のポスター再現のような、そういったポスターになっていました。
そうですね。
作中世界における舞台のポスターといった感じの題材でした。で、関東カラーの表紙の方は、それに合わせて、関係者皆さんが一緒に映り込むような、そういったイメージカットとなっていました。
そうだね。まあ、ここの千代子ちゃんもすげえいい表情してるし、結構孫悟空の二人もね、体型含めてやっぱ対比あるなって思いましたからね。いいですね、
は
い、
確かに。なんか10と5とは言いませんが、力の1号、技の2号みたいな感じがありますね。
逆
でした
ね。
逆じゃね。技の1号、力の2号でしたね。といった感じの、関東カラーで大盛り上がりのアクタージュ。内容としましては、先週から引き続きまして、87、8話で、大神さんの存在感に観客が慣れちゃう映画俳優だから舞台は向いてねえぜっていう感じで、実際そんな感じになりかけるんですが、大神さんはそのまま我を貫き通すことによって観客に嫌われる立場になって、逆に与那木さんに同情が集まって、与那木さんが主役になりますという展開でした。
いやー、もう先週、大神さんどうすんだっていう感じだったけど、今週に至って、こう来たかっていう感じが、カタレスがあってよかったですねって。
あ、そうですね。ちゃんと、この、大神さんのキャラクター、タレント性にちなんだ感じで、まずその、見事さ、利点を描いた後に、そのデメリットはこうだ、ここが弱点だっていうのを明らかにして、その通りの展開になった後で、さらにその、タレント性をそのまま持ってきて逆転しましたからね。
そうだね。
同じ特性に関して、行ったり来たりでちゃんと2回反転しましたからね。
いや、本当に。だから、いや、結構これは想像しないとこだったんでね。大神さんがいかに変わるかみたいなことばっか考えたんで、いやー、やられたわって感じでしたよ。
はいはい。まあ、大神さんの変化としては、これまで、こう、人々に対する大神陸、周りに対するイメージとか、周囲に対するものとか、そういったものをいろいろ気にしていたのに対して、そうじゃない、自分の中にこそあるものだ。だから嫌われようとも俺は俺だみたいな。そういった感じで、より強く自己を再認識した結果、嫌われる自分というものもちゃんと使いこなせるようになったっていう感じではありましたね。
そうだね。そしてね、本当に、羅刹女のね、感情に関しても、事前にやっぱ読者に説明あったからね、悲しみと怒りってちょっと似てないっていうね。
はいはい、そうですね。
ところで、すごいなんか分かりやすく伝わったしね。いやー、面白いねっていう。
はいはいはい。いやー、ここは本当に展開としてうまいとうならされるような展開でしたよ。
うん。そうだね。いやー、だからこの後でも本当に与那木ちゃん主役になって、観客がね、どこまで、ヒエーってなってるのか楽しみだねっていう。
はいはいはい。そうですね。まずは同情しましたからね。
うん。
この舞台の最後がどうなるかまだ知らないですからね。
そうやってみたらそうなんだよね。どうなるんだっけっていう。羅刹寮はね、まあ、悟空に奪われて、その後どうなるんだっけっていう。
まあ、最勇気の展開で考えたら、当然場所戦を奪われる話ということになるのかもしれませんが、まあ、その点、練習中も多分、監督、脚本さんのお話とかでも、決定的な結末に関してはまだ触れられてないような気もしますからね。
うん、そうだね。
だからこのお話がどうなっていくのか、与那木さんの気持ちとかがどうなっていくのか、どうカタルシスを迎えるのかわからない状態なので、大変こちらも引き込まれている状態ですよ。
そうですよ。この後に本当に、ね、三蔵法師とかまで出てきますからねっていう。
確かに。これに並び立つ感じで、サイドキャラクターたちがどんな演技を見せるのかは、期待ですかね。
いやー、ちょっと二人の印象強すぎてやべえなって思ってるんだけどさ。
やっぱり才能、すごい天才たちの争いに対して、ある種の凡人たちがどのように立ち向かうか、ある種の絡め手なのか、まあ、それに対する何らかの技術論なのか、それぞれ、やっぱりこういった暴力的な才能とは別のところで張り合っていくとは思うので、それに関しても結構各キャラクター、こう、人間性が見えてますから。
うん。
そこから何が飛び出してくるかは大変楽しみですよ。
楽しみだね。
かっこいいところが見えるんじゃないかと思いますよ。
はい。
では続きましてが、鬼滅の刃の第180、181話で、無惨さんが復活してしまって、隊員たち、平隊員たちみんな食われて回復されてあって、大変な中、親方様も立ち直ったりする中、炭治郎くんたち、炭治郎くんと義勇さんが無惨さんに遭遇したら、無惨さんお前ら異常者で疲れるって言われるっていう展開でした。
いやもう先週からもう無惨様復活、そして今週はほんとすげえ無惨だったなって感じ。いや
今週の無惨様はベスト無惨様でしたね。
いやでもほんとその通りだね。いやーまさかここまでなんてやいのかな、自分勝手男だとは思わなかったよっていう。
まあですし今週その自分勝手さに一本筋が通ってる感じがしましたからね。
まあそうだね。自分を天才に例える、神のごとく例えるっていうところはもうやるなって思うし。
はいはいはい。
その口からね、復讐なんて異常なことやめて静かに暮らせよって言ったこの異常者どもめみたいなこと言うわけじゃないですかっていう。
理由は一つ。鬼狩りは異常者の集まりだからだっていう。 いやー、素晴らしい侮辱でしたが、一理あるなと思いましたね。
一理あるけど、原因お前じゃんっていう。
そうなんですよね。
いや、この自分のことを圧倒的に棚に上げるのは、本当にこの無惨様の小物っぷりが、ここまで極まったかっていう感じで、確かに俺もちょっと興奮したよっていう。
本当にこれは笑っちゃいましたし、ゾクゾクしましたよ。
うん。いやー、これはもう本当炭治郎くんだって、お前は存在してはいけない生き物だってなるよっていうね。
はいはいはい。
いやだから今週本当になんか炭治郎くんのお前何言ってるんだもそうだけど、すごいなんか感情がシンクロしたからね。
まあそうですね。いや普通に来週の炭治郎くんの反論には大期待ですよ。
いやそうだね。もう義勇さんもすごい表情になってるしっていうね。
はいはい、
感じだからね。いやー本当確かに来週楽しみだね。
はいはい。あとは一応実は火の神神楽火の呼吸には13の方があって、その最後の方を使えないらしいですね、炭治郎くんは。
そうだね。
意外と、鬼滅の刃はこういう伏線をぶん投げたりしますからね。
いやいや、そしたらこれが俺の考える13の方だ、でいいじゃないですか、善逸みたく。
はいはい。まあ、何らかの形でたどり着いたり、新しいものを生み出すのかはわかりませんが、それが何か逆転の一手になったりもするらしいんで、ここに来てもなお、透明の世界を使いこなして、なお、さらに新しいパワープラグを仕込んできましたからね。
うん。
いや、見事な、銃弾装填というか、いいのが来たなっていう感じでしたよ。
そうですね。あとはね、本当にもう今週で言ったらね、その、キリア君がめちゃめちゃやっぱ子供っぽいところ見せてるけど、みんなで頑張ってるところとかね、はいはい、もう心すごい打ったしっていう。
そうですね。
あとは、カンロジさんを掴んだのは誰なんだっていうところですね。
これ誰なんでしょうね。
そうだね、まあ、大福っぽい袖してるから、俺はユシロウ君じゃねえかなと思ってるけど、
うん、回復っぽい感じで、あと無傷感、あんまり手がボロボロになったりはしてないですからね。
そうだね。
っていう点、まあ、ゆしろうくんか、もしくはやっぱ村田さんですかね。
村田さん、何そのセクハラでもするの
いや、村田さんはまあまあ、ちゃんと戦ってましたよ、ボロボロに。ゆしろうくんと一緒にいたりもしましたが。というのはまあ、あれですが、実際、主要メンツはもうこの状態に来れないんですからね。
まあ、誰ですからねっていう。
そうですね。という感じなので、まあ、無惨様は大変強いとは思いますので、なかなか決戦感来ましたので、一体こっからどういった展開になるのか、最後の戦いがどういったテンションで迎えられるのか、誰がどう参戦するのか、大変楽しみです。
楽しみですね。
では続きましてが、ワンピースの960、61話で、おでんさんはすごい事件ばかり起こしまくって女子供に好かれるような人気者だったんですが、金右衛門さんがゴロツキから巻き上げた白いのしを追って山の神がやってきて街が崩壊しそうなところを見事に解決して恨みを買って絶縁されて旅立とうという感じの先にオロチさんがいましたという展開でした。
いやー、おでんさんの登場インパクトありすぎでしょって感じだね。
いやー、見事でしたね。見た目に関してもなかなか正直これはかっこいいのかっていう異論がちょっとありますが、
いやでもね、なんだろう、先週の段階ではさ、髪型が増えてな、まあ、被いてはいるけど全然かっこ悪いなって思ったけど、今週最後まで言ったら俺はかっこいいと思ったよ。
いや本当そうなんですよね。もう一見かっこ悪く見えるんですけど、これをかっこよく見せるところまで行くこの小田先生のセンスのご利用し感がしてやられてしまいますね。
いや、そうだね。いやー、でもほんと見事なんだよ。その前からさ、おでんさんの過去をさ、語ることによってさ、話すことによってさ、
はいはいはい、
いや、どんなやつなんだろうなーって言って思ってたけどさ、そこでいきなり、人を焼いた火で、おでん食ってるっていうのが始まるところとかね。すげえ逆張りというか、こう来んのかよっていう感じは、すごいよ、ね、野田先生っていう。
で、それもちゃんと個人に対するねぎらいだっていうことが、弔いだっていうことがわかりますからね。
わかりますからね。
で、あ、実はかっこよかったんだみたいな、でその破天荒からの実はいいやつかっこいいっていう流れをちゃんと最後のこの大事件でもまたやりますし、
うん、
でそれに関して実はこういった金右衛門さんとかのことをかばって全部をこう悪口とか悪評を全部自分が背負い込むような形でやってる、だから悪評が助けるとすごいいい人っていう感じの見せ方をすることによって、その前に語られた一連の各年々に起こしたいろんな事件、それらに関しても、きっと、いい人だったんだろうなっていう感じになりますからね。
なりますからね。
作中で描かれた一つの事件っていうのを、こう、参考例にすることによって、全部逆転するという。いやー、なかなか、振り幅の大きいキャラクターでした。
いや、そうですね。あとは、もうほんと、金右衛門さんがチンピラであって。 だけど、このおつるさんとのこの話は良かったよって、金曜さんがちょっとおつるさん好きだってことが分かるところとか、俺はちょっとキュンときて良かったよっていう。
はいはいはい。まあ、金曜さんの暴れっぷりが、なんかおつるさんの財布から金を抜くっていうあたりにちょっと思ったよりもダメなやつでしたけどね。
まあそうだね。
その点で、ちょっとゴロツキ感、ゴロツキ感っていうのが思ったよりもダメなゴロツキ感だなとは思いましたが、ちゃんとそこから最後に体を張って命をかけておつるさんのために戦って、で、おでん様にこう心を奪われて惚れ込んで、後を追って弟子になってっていうあたりで、なんかその、ちゃんとフォローはされてましたからね。
そうですね。
あんなにダメなやつだったけど、こんなにっていう感じがあったんで、いや、そこもまあ、振り幅でありました。
うん。あとは、デンジローくんが登場したじゃないですか。
はいはいはい。
これ意外性あってよかったよね。
はいはい。
いや、今までだってデンジロー君出てきてないからね、本編の方に。
そうですね。
だからね、ここでデンジロー君実は誰だったんだ、みたいな展開が、この過去編で分かると、なお面白そうだって思いますからね。そこも機会なんですよね。
なるほど、確かに。展開どうなってくるのか。その点で言ったら、オロチさんに関して、思いがけない登場でしたね。
いや、そうだね。いやー、でも、駒使いから将軍になったんですかって、秀吉ですかっていう。
いや、だから僕、結構今回の登場で、オルチさんに対する好感度というか、評価がまたちょっと上がりましたけどね。
まあそうだね。どうやったかはわかんないけど、この位置からね、将軍になったわけだからねっていう。
はいはい、いやー、それこそ最近の展開で、こう、みんなに馬鹿にされつつも、自分の作戦を完遂することによって、こう、橋を壊したりとかすることによって、その、俺はちゃんとわかってるんだ、権力もあるんだ、作戦をするんだって言って、みんなに馬鹿にされつつ、ちゃんと仕込みができる、素晴らしい小物。昇進者だからこそのしたたかさっていうのに、ちょっと、あ、すごいんだなと思っていましたが、それがここにてさらに補強された感じでしたよ。
そうですね。
この笑顔、このへりくだった感じ、これらすべてちゃんと、こう、野心が潜んでるというか、これもすべて、それこそ、したたかさというか、
うん、
計算狙いがあってのことなんだなっていうのが透けて見えるんで、やっぱり、うん、オロチさんに対する評価は上がりましたね。
そうですね。ああ、そしてこの未来でおいては本当に、ね、安家さんはオロチさんにぶっ殺されてっていう。
そうですね。
そしておつるさんは焼かれてっていう展開ですからねっていう。
おつるさんはどうなってるのか心配ですね。
心配だよね。いやー、だから本当にね、この過去編が終わった後にね、本当に本編の方もやっぱすごい気になるなっていう感じだからねっていう。
はいはいはい。いやー、また回想に入る前とは違った読み味で本当に現代の人たちを追いかけることができそうですよ。
うん。
ここで大変過去回想、これまでに出ていたキャラクターの再登場というか回想への登場を一つ一つ大変何か思わされるものがあります。では続きましてが、僕たちは勉強はできないのセンターカラーでした。テレビアニメ第2期絶好調&ジャムコミック14巻発売記念センターカラー、僕たちは勉強はできない。で、今週のセンターカラーは、こう、ヒロインたちが何かうなじというか、鎖骨をむき出しにしたような状態で、僕弁ハートと語るような、センターカラーでした。
そうですね。セーフ、18禁セーフですよっていう。
じゃあ、そうですね。鎖骨までなら OK ですね。
OK ですねっていう。まあでも本当このカットになるとね、やっぱ日焼け跡があるウルカちゃんは強いなって思いましたね。
いやー、一人、発言じゃなくて無理やりハートマーク作らされてるキリス先生がやっぱりメインヒロインですけどね。
いや、そうですね。ちゃんとね、4文字じゃないところに入ってきてるからね。
そうですね。一人だけハートをやらされてますからね。服装に。
この無理やり感はな、確かにいいよな、グッとくるねっていう。
はい、という、あとはまあ確かに、他の人たちがほんと鎖骨までっていう中、ウルカちゃんだけ谷間まで入ってるのはまあ、日焼け補正でしょうね。
そうだね、日焼け補正だね。
というあたり、なかなか魅力的なグッとくる感じのセンターカラー、パステル色調のいいセンターカラーでした。で、内容としましては、こちらも続けて並べて語ってしまいますと、先週、133、134話で、先週は、キリス先生と一緒に体育倉庫の、中に隠れて服を絞ってたら人が入ってきたんで、飛び箱の中に隠れて青春して、放課後の階段でキュンとしたりする中、今週は、アシュミーさん家で、成幸くん病状を見てもらって一緒に勉強したりしてたら、メイド仲間が掃除に来たんで、二人にこう、イチャイチャさせられますという展開でした。
いや、まだ先週からだけど、いや、好きだよ、好きですよ、真冬っていう、真冬って名前そう使ってくるかいっていう、感じはすごい良かったね。
そうですね、多少無理はありましたが、発言として無理はありましたが、でも、ここで来るキュン感、ここに対する返しのそっちの真冬っていう、で、これに関しては、幻影ですからね。
そうだね、幻影だからね、その後成幸くんがね、さっきから黙りこくってどうかしましたかって言ってるくらいだからね。
そうなんですよね。
このだけど、キリス先生の表情からそう言ってもおかしくないような表情だったんだろうし、きっとっていう。
はい。いやもうキリス先生の内心では言ってるし、それをテレパシーで感じ取ってるシーンですからね、明らかに。
そうだね。でも、一心で死んだよねっていう。
でも言ってはいないんですよね。
言ってはいないんだよね。
っていう、このキュン感につながるには、そのセリフの多少の無理やりさなんてもうどうでもいいことですよ。
ほんとその通りだよ。いやー、だからほんとこのな、わ、好きですよ、ワフで。そう来んのかよが、そう来たかに変わったから、本当に。
はい、
いやー、だからすごい良かったし、今週って、先週のあれ見て、俺は本当にキリス先生を本当今までは、所詮サブヒロイン。メイン3人に対しては、こういやいやいや、後ろに引いた存在だと思ったけど、いや、やべえな、これ。まくってきたぞっていう。
圧倒的1位に対して何を言ってるんですか、全く。
まあそうだけどさ、ストーリー的に、いやいやいやって思ったけど、なんかすげえ危機感がやばくなってきたね、本当に。
確かに。あと一つ二つイベントを重ねたら、全然もう卒業後の関係性まで持ち込みますよ。
持ち込めちゃうよね。いやー、だからすごいなんかね、多分、まあ冬先生ファンはもう大歓喜の回だったと思うよっていう。
はいはいはい。いやー、素晴らしい先生回でした。まあ、この体育倉庫のあの、問箱に隠れてるところに、何それ漫画フィクション、正直ありえないみたいな話をしてる、このセルフツッコミ感とかは、この僕たちは勉強はできないらしい、このフィクショナリーライン感というか、リアリティライン感がちょっと面白いなと思いました。
そうですね。
そこを自己言及するあたりがこの作品だよなっていう感じもあったりしました。で、今週が、アシュミー会でした。
いや、そうですね。いやー、まあ、ヒロインズには大体こう、応援団がいるわけだけど。
はいはい。
いや、メイドさんたちの応援、やばくなってきたねっていう。
確かに。
いや、これがやっぱ、継続されて、もともとお父さんのアドバンテージがでかいアシュミ先輩ですから。
はい、はい。
アシュミ先輩もこの、周り固められて、ヒロイン感、出てきたなっていう感じでしたよっていう。
まあ、正直もうちょっと、結ばれない切なさを感じちゃいますけどね。
そうね。なんだろう、まだなんか、接種俺はもう、うずかちゃん派だからさ、キリス先生の猛追に脅威を感じたけどさ。
はいはいはい。
まあ、今週はまあ、アシュミ先輩可愛いな、周り囲まれてるな、と、危機感まで言ってないからね。
そうです。やっぱ、なりゆきくんの方は、なんかそういうモードでは見てない感じがしますもんね。
そうだね。
照れたりとか、意識したりはしてるんですが、その点やっぱり、なりゆきくん側からの意識っていうものがすごい大きなファクターとしてある気がしますね。
そうですね。いやはや。まあまあ、とりあえずね、本当に、メイドさんたちが意外と可愛かったんで、それも良かったですね、っていう。
はいはいはい。可愛かったですね。あとは、この、恵方巻きっていうところに季節感を久々に思い出して、
うん、
ちょっと脳が一瞬混乱しました。
いや、もう2月ですよ、2月。
2月なのかっていう。いや、大変もう卒業間近ですね。
いや、ほんとだね。だから、作中時間だと2ヶ月で多分終わっちゃうからね、僕たちは勉強ができないもん。
はいはいはい。
いや、そわそわするね。
といったあたりで、もうすぐバレンタインもありますしね。
うん。
といった季節感を思い起こさせる展開とかにもちょっとハッとさせられました。では続きまして、呪術回戦の81、2位は、内容としましては、マヒトさん相手に、メカ丸さんが、戦って、マヒトさん領域展開とかしてやべえんですが、会員領域という新鍵流のミヤちゃんの使ってたのを参考にした会員領域展開とかで立ち向かうんですが、マヒトさんの方が一枚上手で、メカ丸さんやられてしまいましたという展開でした。
いやもう先々週からなんかほんとロボットもので漫画違ってる感じがほんと2週間続いて面白かったですねっていう。
はいはい。まあ、アクサミ先生曰くメカ丸のモードアブソリュートは後半ただのでかいマッチョになってるらしいですけどね。
いやいや、まあでもエヴァンゲリオンのほら、あれだってちょっとそんな雰囲気あるからいいじゃんっていう。
まあまあ、もともとかなり人間感、生物感のある兵器でしたしね。
うん。
という点でまあでかいマッチョでも出かけないんですよ。
そうそうそう。ちゃんとロボット感は残ったと思うしねっていう。
はいはいはい。
そして、まあね、本当に、まあ、メカ丸もやっぱ目立ったけど、マヒトさんがクソ目立ったよねってい
う。はいはいはい。
いや、特にね、先週なんかもうね、俺は勝負がしたいんだよって言ったやつけど、最終的に、領域展開するところが、こいつ飽きたなっていう感じがすごいしたしっていう。
いやいや、これも含めて勝負じゃないですか。
まあね。いや、でもね、本当にね、で、その上で、このね、今週は、その、やられたふりをして、意表をついてくるっていうね。
はいはい。
このいやらしさはもう、マヒトさんやべえなって思いながらやってましたよっていう。
まあ、マヒトさんらしい戦い方でしたね。
そうだね。すっごいこの、ちょっとメカバレにすげえ感情にしてさ、ね、撃て、
メカ丸、会えるっていうのが重なってさ、すごいなんかテンション上がってるところで、それ食らいってくるわけじゃないですか。
はいはいはい。
しかもこの憎たらしい笑顔っていうね。
はいはいはい。
いや、この感じは本当改めて、まあ、人さんのこの、ヘイトが溜まる展開でね、いや、良かったですねっていう。
いやまあ、同時にかっこよくもありましたしね。
そうだね。
全体的に本当に全く危うげなく、すごい上手を言ってる感じがあったので、まあ、人さん強くなったな感もありますし、
うん、
見た目、いつも気持ち悪いなっていう感じもありますし、
うん、
もう、まあ、人さんファンにはたまらない展開だと思いますよ。
そうだね。でも本当ね、メカ丸っていう感じだったんだよな。
いや、まあ、ベタですが、この本当に、こう、やられそうになりながら、こう、希望を胸に戦うけれど報われないで、そこに対して届かない言葉、ミワちゃんのっていう、ベタですけど、悲しくなる展開でしたね。
いや、そうだね。いやー、ミワちゃんだ、本当に、悲しいなっていう。
はい、はい。これも、やっぱり、この遠隔、直接ではないからこその、この、すれ違い、言葉の伝達の、タイムラグみたいな感じを活かした演出ではありましたね。
そうですね。そして、まあ、この展開の後にもういきなり渋谷っていう感じになったからね。
はい。
A 級試験どうだったのみたいな。
そうですね。あの展開はどうだったんでしょうね。
いや、なんか。まあ、それはちょっとあるけれども、でも、こうやってメカ丸が死んでこの展開だからね、やべえよ、五条先生、これは封印されちゃうだろうし、その中で誰か2、3人死ぬんじゃねえかっていう。不安感も出てきたよっていう。
本当にかなりでかい戦いが始まる感じがしますよ。
うん。そうなんだよね。だからすごい、なんだろう。やべえ中が出てきたよ。
いや、大変、何か嵐が訪れる感じがいたします。しかし本当に、A級の展開ですとか、メカ丸さんたちのところに行った、イタドリ君たちの、その後とか、ちょっと間が気になりますからね。
そうですね。
その辺もどうフォローされるのか等々も含めて大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、ハイキューの、第371話でって、いざ終章という感じで先週センターカラーから始まりました。ブラジルに平田くん。まあ、やっちゃん等の思い出話から始まりまして、カラスノは3年生で準決勝まで行ったんですが、敗れてしまって、優勝はできないまま、卒業後の進路を影山くんはオリンピックとかにも参加して活躍している中、日向くんはビーチで2年修行するっていうことで1年準備してブラジルに来て、で、ブラジルで忍者商用として活躍していますが、来た時は大変だったりしたんですが、大王様に会ってましたっていう展開でした。
いや、まず、終章の衝撃ですよっていう。
まあ、終章、英語で言ったらエピローグですけどね。
そうなんだよね。いや、だから、ちょっと、あんま長く続く感じは全然しないんだけど、まあ、楽しみだな、すげえ楽しみなんだけどっていう。
でも、正直導入からしたら、お、これは全然、世界編行くんじゃないっていう感じもしますけどね。
まあ、そうだね。ここで2年の修行を終えてね。
はい。
影山くんで、先週のその影山くんと、まただ影山、ああ、まただって言って、また、ようって言って再会するみたいなさ。
はいはいはい。
で、まあ、オリンピック編やってもいいしねっていう。
いや、全然オリンピック編みたいな、全然あるんじゃないかな、ちょっと思いますけどね。
うん。いやー、まあでもなんか俺はでも、またなってて、言ってるからには、ようって言って、あって終わりな気もするけどっていう。
いや、本当ですか。にしては結構念入りに日向くんの今後に対する考え、成長に対する意識、で、それに対する準備とか、起きた出来事、成長へのステップとか、ちゃんとやり始めたんで、正直全然そんな終わる気はしてないですけどね、僕は。
なるほどね。確かに展開的にはそうなんだけどさ、やっぱさっき言った終章がさ、
はい、
っていうのがやっぱり引っかかってるというか、いやー、半年くらいで終わっちゃうのかな、みたいな。
あー、半年。まあ、それくらいのスパンだとわかんないですけど、まあ、とはいえ、そんなに僕はカウントダウンを眺めるような気持ちでは読んでないですよ。
なるほどね。まあ、そうだね。まあ、今は本当にブラジル行って、そのブラジルで日向が忍者ショーよって言われて何があったのかっていうと、過去編みたいな感じになってますけど。
はいはい。
これもね、ちょっとやりそうだしねっていう。
まあそうですね。どのくらい入ってくるのかはわかりませんが。でも、やっぱりいきなりブラジルにいて、今の日向くんで、正直、やっちゃんの回想で語られても、その、ダイジェストで語られる中身に対して、想像力が追いつかないところはあったりしたんですが、やっぱり細かくいろいろ回想が挟まったりですとか、それこそ先週のマタナっていうあたり、マタナっていうあたりとかのところでも、まだ日向くんたちの3年間に追いつけないところがあったんですが、そこでの、この最後のやりとり、このさっさと髪切れ、切ろうと思ってたとこです。っ ていう、この、日向くんらしい回収を見て、ちょっとだけ繋がりましたからね。
そうだね。
あ、3年経ってもこの際の感じは、この感じが残ってるんだな。あ、なんとなく、ちょっと追いつけたっていう感じがあったりとか、それが今週の回想シーンに関しても全部、あ、ちょっと追いつけた。あ、そういう感じなんだな。なるほど、なるほどっていう感じで、だんだん、その、一旦遠くに行ったキャラクターたちが身近に戻ってきたので、ただ回想シーン、この一旦、ある種遠いところを見せてから回想シーンで徐々に戻ってくる感じっていうのは、この、時間が飛んだ展開っていうのをこっちでこう追いつく形としては、まあ、ありかなという感じで読んでますから。
うん。
で、大王様ですからね。
そうですね。酢飯大王ですからね。
酢飯 T シャツですからね。
なんでやねんって。
ですが、いやまあこの点に関しても意外な展開でびっくりっていうサプライズ感もあると同時に、で展開が読めないっていうびっくり感もあると同時に、知ってる人が出てきて安心感もありますからね。
そうですね。
ここで意外な人はびっくりっていうのと知ってる人は安心感っていうのが両方あったりするんで、この点何か先への展開すごい期待を持たせつつ、ちゃんと新展開でも読者が振り落とされずにこうついていける感じになっていたりして、あ、旧キャラの旧メインキャラを思いがけないところで出すっていうのはうまいな、この作品のキャラクター資産を有効活用してるなっていう感じがちょっとありました。
うん。ですね。いや、なんで本当に、いや、楽し、面白いねっていう配給、数年後でもっていう。
いや、本当に大変今、普通にドキドキワクワクしながら、もう成長しきっちゃったんじゃないか。ひなたくんバレーやりきっちゃったんじゃないか。この先、何をテーマにどう描けば、どう成長していけばいいんだろうって思ったりもしていましたが、でも普通にひなたくんの成長と活躍を期待する展開ですよ。
そうですね。
ワクワクしながら、もうペドロとロ仲良くなっていく様を楽しみにしてます。
はい。
そして、あの、妹のなっちゃんのプレゼントしてくれた財布盗まれたのはすごい悲しいなと思いました。
これは悲しいよねって。海外旅行あるあるね。
なっちゃんがすごい2年で大きくなったんですけどね。
あっただけどね。
という感じの大変先の展開楽しみです。では続きましてが、ドクターストーンの第127、8話で、選手は関東カラーでした。宇宙に苦戦くんたちといった関東カラーも鮮やかな、選手の中身からは、キリサメさんの投げた石化装置は偽物で、それに気づいた千空くんたちは逃げまして、で、モズさんが身の潔白を証明するために千空くんたちを殺しに来る追いかけっこの中、マグマさんが銃を持って、イバラさんのところに襲いに行く中、まあ、イバラさんが島民全員島から脱出させようとして、で、その後島全員石化しようとしてるんで、じゃあこの隙に当時の石像を持ってってみんなに見せつけようぜって別動隊も頑張りますという展開でした。
いやー、まあ、キリサメちゃんが偽物投げるのは分かったけどさ、千空くんが投げた後すぐ気がつくっていうのも、これすごかったねっていう。
はいはいはい。
想像を超えてきた感じだしっていう。
しかもそれをちゃんと計算でやらせてますからね。
そうだね。船乗りの勘だけで想像ないからねっていう。
はいはいはい。
このあたりは、わー、積み重ねがあったし、キャラクターに合ってるなって思ったし、しかもその上でね、イバラさんの方がね、島全体を石化光線で詰めばいいって言って、さらにこの別の奥の手を持っていたっていうところでね、
はいは
い、いや、お互いが本当に最前提をやり合ってるっていう感じがして、すごい楽しいねっていう。いや、
本当に。で、そこに、じゃあ当初の石像をこの隙にっていうのも、見事な逆転劇の中、バラバラに破壊されていたっていうやられた感。この応酬は本当に見事でしたね。うん、
いや、面白いねっていう。いやー、だから本当このね、やり合いがどこで勝負がつくか、きっかけで勝負がつくかっていうところはすごい楽しみだし、そしてそのスピード感の中にもね、このソユーズさんと父親のこの話とかもね、感動も入れてくるっていうのは本当に内容詰まってるよね。
本当ですね。という、この軍旗もとしても大変盛り上がるなという展開でした。
うん。
いや、本当にこういった作戦に関しても事前に準備した通りに全て遂行していく。手の読み合いっていうだけじゃなくて、このマグマさんの暴走みたいな不確定要素がいっぱい入ってくる感じとかっていうのも、やっぱりその面白い軍記物の特徴ですからね。
え、そうだね。
こういったいろんな人がいろんな風に動いて予想外のことが起きる中、それぞれが最善手みたいな、そういったハラハラ感が見事に演出されている展開で、果たしてマグマさんが全乱に尽くす前に殴られるのか楽しみです。
いや、そうだね。マグマさんは、びっくりさせるのには立ってる、なってるけど、まだモズさんとかって戻ってくるしねって。
はいはい、本当に、何考えてる。いや、やっぱこういうバカがちゃんと暴れると、いいですね。全員理性的に行動するだけでもダメですからね。
いや、そうだね。
いや、ハラハラ感が大変増します。まあ、マグマさんに関しても、何か裏切りに近い展開すらもちょっと想像したりしましたが、全然そんな感じではなく、あくまで自分の子を焦ってみたいな感じっていうのは、まあ、何か嫌いにならない範囲内でしたね。
いや、そうだね。
ドクターストーンのこの優しい宅風が保たれてる感じで、マグマさんにそんなになんか嫌な感情を抱かなくて済んだのは良かったです。
良かったですね。
では続きましてが、ブラッククローバーの226、7話で、アスタ君は、ウンディーヌと戦って、ノエルちゃんたちはガジャさんと戦って、それぞれ何か、アスタ君は敵の本体、魔術師本体女王様に接近して、ノエルちゃんたちもなんとか行って報いて、一死報いたりとかして、実は力を図られて、その原因は、その理由は、ハートの女王が呪われてるから、その力になれるかどうか試されてた一方、ダイヤ、モンド王国にはすごい強いやつが来てましたという展開でした。
うん、なる。いやー、まあ、接種第何域ゼロ、海域という、魔法の概念が示されたわけですけども。
はいはい。
その周囲からもう第ゼロ域とか出してくるのは、さすがブラッククローバーサービス接種遅いと思って、
ね。ああ、確かにそこはすごい出し惜しみしないですよね。
出し惜しみしないねっていう。
で、それに対して、ちゃんとノエルちゃんたちが絆の力によって、その、第何域っていうのに関係なく、ちゃんと意思向けられるっていう可能性を示したりするあたりも、もう出し惜しみしたいですよね。
そうだね。いやー、だからこの辺のスピード感はさすがブラッククローバーだなーっていう感じですごい良かったし、
はいはい、
そして今週のこの、ね、ハート王国の女王がこのメガネ女子だったっていうところもすごい良かったねっていう。
はいはいはい。いやー、まあ、確かに新しいヒロインの形でしたね。
いや、そうだね、もう、ほら、なんだっけ、もう、一回マッドサイエンティストのメガネ女子は、途中からメガネ女子なくなっちゃったんだねっていう。
ああ、確かに。
うん。だから今回のこの、ね、ハート王国の女王様は本当にメガネ女子として頑張ってほしいなって思うんだよねっていう。
でも、この清掃をしたらもうメガネ取っちゃってますけどね。
まあね、でも、きっとアスタ君たちと話すときはちゃんとメガネに戻ってるからっていう。この、ぐるぐるメガネにっていう。
はいはい、はい。そうですね。で、この、王国中に張り巡らせたネットワークで、いろんな、こう、多重モニターを監視するような感じのギーク感とか、この辺なんか、ちょっとアメリカドラマとかにたまに出てくるオタク系のハッキング女子みたいな雰囲気もあって、また新しい属性を出してきた感じはありましたね。
いや、そうですね。いや、だから、面白いなーって俺は読んでますし、その後ね、本当に一気にこのダイヤモンド王国の魔導兵器たちになじんだっていう感じで
、はいはいはい。
なっていくね、スペード王国っていうのが出てきてね、いや、だから、この辺もだから、お、どうなるんだって、ハート国とは同盟を組むような雰囲気だけど、で、ダイヤモンド王国どうなるんだろうっていうところとかも含めてね、いや、楽しみだねって、王国同士と対決、こう、勢力図がどうなるかっていうのもすごい気になるんだよね。
はいはいはい。いやー、まあ、実際、なかなか強さに関しては、これまでの、まあ、悪魔の強さがどの程度なのか、悪魔を見たときにラク君が何て言うかは知りませんが、何か今のところのリアクションでは、これまでに出てきた中で一番強そうな感じがしますからね。
いや、そうだね。
いやー、といったあたり、なかなか新しいフェーズに戦いが移行してる感じもありつつ、まあ、お話の本筋は、このハートの女王のロロペチカさんが1年以内に呪いで死にそうだっていう、このあくまで話の本題を人助けにしているあたりは大変わかりやすくて、あ、ブラックローバーらしくていいなって思いました。
でそうですね。あと、ロロペチカさんはメガネもいいけど、やっぱりこの腹をこう無防備に見せちゃうっていう、この隙のある感じもいいよねっていう。
ああ、それはまあそうですね。ある種のだらしなさではありますけどね。
うん。いやだからこの属性を失わないでね、頑張ってほしいなって思いますねっていう。
はいはい。いや、本当にこのぼんやり系ヒロインとして、アスタ君に命を救われるわけですからね。
うん。
また新たなヒロインとして、もう、どうなっていくか。もう、ハート王国の王様になっちゃったりするんですよね。
そうね。
大丈夫ですね。それじゃあ魔法帝、いや、魔法帝にはなれるかもしれませんね。外国の王様兼魔法帝ってかっこいいですね。
かっこいいです。なんかもう、どっかのナロー系の事故になってるじゃないですかって。
といった感じもあったりしますので、この辺の結びつき、このヒロイン枠、どう育っていくのかは確かに大変気になります。では、続きましてが、ジャンプラスからの出張掲載です。的聖兵のスレイブ。原作高弘先生、漫画高村洋平先生といった作品がセンターからで載っていました。内容としましては、何か異世界とつながってしまった世界において、そこで女性だけが特殊能力を獲得する中において、 奴隷を刺激する能力の人に奴隷として刺激されることになった少年が頑張ってお色気とか味わうっていう展開でした。
いや、ほら、まあ僕この、ね、スレイブっていう漫画読んでなかったんですけど。
あ、本当ですか？はい。
うん。なんでしょうね。もう本当に初めて読んだ感じとしては、もう本当に男の夢が詰まった漫画だなっていう感じでしたねって。
いや、本当にこの読み切りに関しても、この限られたページ数で、この作品の旨味を余すことなく凝縮したなっていう感じの、本当になんか構成とか、まあ絵に関してもそうですけど、隙のない作品なんですよね。
うん、うん、うん。
ある種、堅実な作りをしてると言いますか。いや、僕は、松聖平のセイブは、好きっちゃ好きですよ。そこまで、ドハマりっていうわけではないんですが、いや、ほんとよくできてるなといつも感心しながら読んでいます。
そうだね、ヒロインもなんか幅広い感じあるし、さっき言った通りね、本当に女の子にこう、スレイブされる、まあ、女の子に刺激されたい、女の子に使われたいっていう欲望とさ、でもたまに女の子に対して逆転したいっていう欲望が、本当にバランスよく詰め込まれてるから、いや、さすがだなって俺が読んでましたね。
いや、正直、他のキャラクターに関しても主人公ドレードレ言ってますけど、ほとんどもうポーズに近いですからね。実際大体なんか、打たれ弱いですからね。
はいはいはい。
押しに弱いとか、押され弱いというか、うん。大体他のヒロインもそんな感じなんで、ドレードレ言いながらすぐに立場は逆転しますからね。
うん。そして、まあ、あとは本当、お色気シーンに対して、なんだろうね、異様な近さがあるよね。
近さですか？
なんだろう、この、画面からこっちに迫ってくる感っていうかさ。
なるほど。
なんかこう、なんか、近い感じがあるんだよねっていう。
うん、いや、確かになんか、拭いてるところに関しては、何か普通のお色気シーンを見ているような感じでしたが、この、完全に、体をオープンにした状態で、体を拭かれてるシーンに関しては、何かすごく、こう、予想を一歩飛び越えてきた感じがありましたよ。
いや、そうだね。だから、この辺のフェチズムもさすがだなっていう感じがすごいするんでね。いや、なんか、だから読んでみようかなって思いましたねっていう。
あとは、ちなみにこれに関して、ちゃんとこの原作を追いかけた上での、今回の読み方としては、最後にこの、京香さんが起訴してきたのは本当にご褒美なのかどうかっていうところは、多分に疑いが残りますからね。
そうですね。読み切りのこれだけ見てても多少疑いが残りますからねっていう。
という感じだったりもするので、まあ、そういった点も大変楽しめる作品になっていますよ。原作もだいぶ今ラブ展開に入ってきてますからね。
はいはい、そうなんだね。
いやもう、ビッチキャラが登場してますから。主人公いらないならもらっちゃうよぐらいのビッチキャラが登場して大変かき乱してますからね、今。ですからまあ、なかなか原作の方も大変楽しめる展開なので、ぜひ読んでみたらいいんじゃないかと思います。
はい。
では続きまして、約束のネバーランドが先週救済でした。今週が156話で、顔のない女王の最終形態に対してみんな立ち向かうけど強くてやべえんですが、ソンジュとムジカタがやってきて一緒に戦ってくれて、ソンジュは実は、女王様の弟でしたという展開でした。
いやー、ソンジュさん常になんか兄貴風吹かしてましたけど、弟キャラだったんですねっていう。
いや、ほんとですね。もう、ある種の鬼滅の刃だったんですね、これも実は。
まあ、兄弟っていうか、女王はこれ姉なんだかもしんないけどっていう。
意外と姉弟の組み合わせってないですよね、鬼滅の刃。
ないね。いや、だから、あえてそこでいい関係性が見れるかもしれませんよ。
はいはい。なかなかそれだからこその戦い、見れそうですね。
うん。いやーでも本当にな、女王が顔がなくなってがっちり強くなっちゃったんでね、もう、はいはいはい、ザジさんもやられちゃったしっていう感じだし。
ね、
だから、勝ち目がもう見えないんだよねっていう。う
ん、結構エマたちに関しても、相手に起用されて恐怖で動けなくなるとかですとか、まあ、何か戦いに関しては別にそこまで普通の人より火出てるわけではないですからね。
うん。
あくまで頭脳派ですからね。
そうですね。
あと、エマに関してはちょっと気違いっていうだけですからね。
そうですね。
だからその点を活かして戦うためにはやっぱり前線で戦う人が他にいた上で何か作戦で、知恵で、アイテムで、アイデアで、タイムリミットで戦うような展開が何かあるんじゃないかという感じで、これからの展開に期待しています。
そうですね。いやー、なんだろう、やっぱり鬼の殺す薬でを自分を食わせるとかそんな感じなんじゃないですかねって。
実はノーマン体に薬でも染み込ませてますかね。
そうですよっていう。僕が食われることで完成だみたいな。かぶっちゃうかダメだ、それ。
そうですね。一体どうなるのか。でも、やっぱり、この作品的には、エマとレイとノーマン3人がちゃんと共闘して、で、勝つっていう展開を、お前も言いました。やっぱり、これまでできなかったんで。最終戦ではやっぱり3人が知恵と力を合わせて勝つ展開を見たいですけどね。
え、そうですね。
無双する展開を見たいですけどね。
うん。
女王をざまーって言ってほしいですけどね。
それはまあ確かにその通りですよ。
っていう感じだったりしますので、まあ、鬼サイドもだいぶ最近本当に人間的に描かれてきた中で、ここの弟さんとの対立ですとか、そういったドラマがどう絡んできて、最終的にどういった主義主張の戦いになっていくのか等も含めて、大変楽しみにしております。
はい。
では続きましてが、チェンソーマンの第44、45話で内容としましては、レゼちゃん、ゼンジ君の舌を噛み切って、首を切って、心臓を取ろうとするんですが、ビームさんがデンジ君助けて逃げてくれて、レゼさんはボムの悪魔で、ボムで、追いかけてきて、タイマニカのいるところにレゼさんを襲ってきますという展開でした。
いやー、レゼさん、ボムの悪魔でしたね、って。
それは恐ろしいですね。
いや、っていうのはさ、結構銃の悪魔と同格くらいのヤバさじゃないですか、ボムの悪魔って。
いや、本当に恐怖の対象としては、まあ銃が日常でも爆発もテロとかありますもんね。
うん。
いや全然だからやっぱ、手下じゃなくてやっぱ仲間って感じしますよね、自分の悪魔の。
いや、するする。いや、だからすげえとこ来たなっていう感じだし、実際なんかね、デザインも特徴的だし、この元々のレゼさんとのね、このギャップというかさ、なんか、このボムのこの、本当に爆発してドンドンって動く感じとか好きなんでね。
はいはいはい。
いや、なんか、すごい魅力的な感じが増してていいなって思いましたねっていう。
はいはいはい。で、またこの前のエプロンみたいな前だれになってる感じは、ちょっと何か二兵務む世界の感じじゃないですけど。
うん。
この感じもちょっと SM チックな感じ等々を含めて、いやー、気になるデザインではありましたね。
そして、まあほんと先週で言ったらね、この花火の、どう使ってくるんだろうってちょっと話したじゃないですか。
はいはいはい。
で、ここに対してもね、このまあボムの爆発をっていうところもあるけども、この静かにね、キスした後にこの倒れていく音がない感じっていうのはすごいなんか、なんかちょっと本当に映画的とも言えるし、なんかすごいなんか、独特のなんか漫画の雰囲気になってよかったねっていう。
はいはい。いや、ここでこのデンジ君の舌を噛み切って、手を切り取って、首を切ってっていう、この一連の流れのところが、花火によって音がかき消されてるっていうシーンですからね。
うん。
その辺がすごい、なんか恋愛のクライマックス感と生産さを掛け合わせた感じで、ここもすごい印象的なシーンですよ。
うん。いや、そうだね。いや、だからすごいなんか、決まってんな、演出決まってんな、っていう感じだからね。
はいはい。
いや、楽しいし、そしてまあね、展開的に、アキくんところ来たんでね。
はいはい。
いやー、アキくんと天使の悪魔は全然仲良くなれないけど、この戦い仲良くなってほしいなって思いながら読んでますよって。
いや、まあ仲良くはなれないかもしれませんが、共闘はしそうですね。
うん。
ということで、まあまあ、アキくんが死ぬのが羨ましいらしいですから、天使さん。
うん。
なんか、こう、じゃあ、代わりに死んでくれたらいいんですけどね。
いや、そうなんだよね。寿命、僕の寿命を使っておくら言ってほしいんだけどね。
その寿命を吸う天使さんですからね。うん、いやー、まあ、でも天使の悪魔、なかなかイカれてる感じですし、
うん、
何を目的にしてるかもわかりませんし、うん、その点確かに何か関係性が見えてきたら面白そうですね。
そうですね。
そしてこの先輩は死にそうですね。
死にそうですね。ただ、レゼちゃんは有名人っぽい雰囲気ですけどっていう。
レゼちゃんも、実際、悪魔なのか魔人なのかっていうか、レンジ君とか、サムライソードマンみたいな感じで、人でありつつ悪魔みたいな展開もありますからね。
うん。
で、レゼちゃんに関して見覚えがあるっていうことに関しては、何かやっぱり、元の人間がいるんだろうな、タイマカに関係ある人みたいな感じになってきますけどね。
いや、そうだね。なんで、ちょっと本当に、わからん。いろいろでも、本当にちょっとね、いろいろ気になる伏線というかね、要素がたくさんあるんでね、いやー、いい感じで繋がってくれたらいいなって思うよね。
はいはい。いやー、ということで大変、すごい強い敵と複雑な関係性に結ばれた展開ということで、戦いになるのかならないのか含め、大変、ワクワクドキドキです。
はい。
では続きまして、ゆさくらさんちの大作戦第10、11話で、先週は、心臓兄さんが敵地で武器をなくし して使い切ってしまって、へたれてるんで、太陽くんが武器を届けてあげて、心臓兄さんも頑張ってくれましたっていう展開と、今週は、シオンちゃんのハッキングを手伝ったら、起死回生のアイデアを太陽くん思いついてやったぜっていう展開でした。
いやー、ここ最近、京一郎兄さんがヒロインだったけど、ね、先週今週とはちゃんとむつみちゃんが隣にいてヒロインしてくれてるんでよかったですね。
はい、いや、もう完全にむつみちゃん強化習慣という感じがしましたね。
いや、そうだね。このね、ちょっと投手っぽい感じというかさ、この心臓兄さんに対してこう、ちょっと、落ち着いてとか言って、言ったりとかさ、桃太郎の話を聞かせてなだめたりとかさ、この辺すごいなんか、年下の、このお姉ちゃんみたいな。こういう感じあってすごい良かったしねっていう。
はいはいはい。で、その辺のちょっと普通と違ってる感じっていうのも、まあ、ちゃんと折々に出てきて、この世界観を補強する感じでいいですし、マグナムの弾をおしゃぶりにしてたとかも結構好きですしね。
そうですね。
イカれてる感じがして。
うん。
なんか、鉛毒とかでは大丈夫ですかね。
みたいな。まあまあ、得意体質の人たちですからっていう。
ですとか、まあそうですね。そんな、だってシアン毒とか入れてるんですもんね。
うん。
とかしてる感じですとか、あとはまあ、この太陽くんが助走してることに関して、どんな趣味でも受け入れるよって言ってくれることですとか、まあ、確かに大変、むつみちゃんの印象を残る展開もありましたよ。
そうですね。そして、まあね、それと同時にね、やっぱり、関係性で太陽くんが頑張るっていうところも、ちゃんと両方とも描けてるしねっていう。
はいはいはい。
特にね、ほんと今週のこのね、シオンちゃんとの戦いに関してはね、ちょっとバグで強化はちょっと、それはラッキーマンすぎるやろって思ったところもあるけど。
そもそも、ハッキングでやってることが連打っていうのが、
うん、
ものすごいなんか、連打っていう感じでしたけどね。
そうだね。はあったけどね、ちゃんとこの、ミサイルをもう一個ぶっ飛ばしてぶつけてみましょうよってアイデアを出したりとかね。
はいはい。
いうところとかも含めてね、ちゃんと太陽くんが活躍してるんでよかったですねっていう。
いや、本当に分かりやすく主人公してて、今週は何かすごくスッキリしましたよ。
で、そうですね。
どうしたらこの敵の強大にもうちょっと分かりやすく天罰を下してほしかったですよね。
いやー、まあ、こいつらがいることによってさ、スパイも儲かるからいいんじゃないですか。
そこはもう、生かさず殺さずですか。
そうです、生かさず殺さずですよっていう。
ああ、こいつらにちょっと天罰、天誅下してほしかったなっていうのはちょっと思いましたが。でもまあ本当に太陽くんの活躍で、事態を解決した上でゲームに賛成付き合わされるっていうあたりとか、ちゃんと何か、主人公らしくてよかったです。
うん。っていうかな、でも人類デストロイ死体は、あれだよな、すごいな、ちゃんとあって、外のマークにまでちゃんと書いてあるんだもんね、これ。建物の外にまで。
ああ、なるほど。
こんな公認組織あんのかっていう。
すごいオープンなんですね。
オープンなんだよね。すごいねっていう。もうこの辺のガバガバ感は、ヨザクラさんのいいとこだからね。
まあまあ、あの建物自体がすごい秘匿されたところにあるんでしょうしね、きっと。
ああ、なんか北朝鮮の奥地みたいな感じで。
一般人は立ち入れないところにあるんじゃないですかね。
うん。だから別に看板で出しても大丈夫っていうね。
だと思いますよ、きっと。
衛星写真でバレるやろっていう。
いやいやいやいや。それはもう、なんか実はドームとかに追われてるんですよ。
ああ、見えないだけでってい
う、ね。ミサイルを発射するときに、その隙間から撃ってるだけで。
うん。
当然そうですし、ハッキングに関してももう、連打っていうのもきっと、その、連打をシステマティックにするとハッキングされる恐れがあるから、あえてヒューマスティックにやってるんですよ、そこは。
なるほどね。
連打も。
うん。
そういった。だからもう連打とかも自動化するとセキュリティフォールになりかねないからあえて人力でやるっていう必要性があるんでもう太陽くんの連打も大変必要だったんですよここも。
うん。
読めばもうわかりますねその辺がちゃんと。
本当かよ。
といった深遠な設定がちゃんと感じられる作品となっております。
はい。
では続きましてが読み切りでした。白杉悪の組織、畠山達也先生ということで、好きな漫画幕張だそうです。いやー、何歳でしょうね、この人。
何歳でしょう。まあでも、幕張だったら編集いじらなきゃって感じだけどね。
ああ、確かに。編集が登場しないですね、全然。
うん。
あ、実は登場してるのかもしれませんけどね。気づいてないだけで。
そうか。
ありませんが、内容としましては、悪の組織の、世界征服を目論む悪の秘密結社の怪人が、その組織が、こう、平怪人、平隊員、戦闘員が死んでも盛大にお葬式を挙げたりとかして、すごいホワイトで、敵もお葬式に来てくれて、弔ってくれたりとかして、いい職場だなっていう話でした。
いや、本当にいい職場ですね、っていう。
はい。実際、何か、なんでしょうね、よく言いますけど、悪の秘密結社とは言うけれど、実際世界征服を目論んでる人たちは、自分たちが世界を征服した方が、世界は良くなると思ってるはずだっていう、論がありますし、まあその通りだなと思うんですよね。
そうですね。
だから別に悪の秘密結社も必ずしも、俺たちは悪だと思ってやってるわけじゃないですし、全然あり得る話だし、で、現場レベルで信仰が生まれるのも全然まあ、なくはない話かなと思ったんで、リアリティある話だなと思いましたよ。
そうですね。まあ、だけど、このね、まだシルエットの人たちとかね、こういうところとかでちゃんとお約束要素を混ぜてくるのは良かったなと思いますし、
はいはいはい。
ヒーローもちゃんと黒く来るっていうね。
そうですね。で、もう誰が誰だかわからないですとか。
そう、レッド来てくれたとか、ああ、すまん、俺はブルーだとかって、
ね。で、最終的に怪人とも間違われてますからね。
そうだね。こういったところの小ネタはちゃんと聞いてたからね、良かったですよね。
はい、結構クスッとはしました。
うん。いやー、というわけで本当にね、まあ、社会人になるとね、こういうホワイトの企業を務めたいなって思うからね。
ここまでの葬式はしてくれなくていいですよね、別に。
まあね。死ぬ危険がある方が嫌だけど、確かに。
そうですね。しかもこれ別に労災とかでも何でもないですからね。普通にプライベートで病気で死んでますからね。
そうだね。
で、この規模の車窓。っていう、そこまではしてくれなくてもとちょっと思ったりもしますが、でもまあこの戦闘員は大変人望に厚かったみたいですからね。
うん。
で、てっきりこいつが人望に厚いからこそなのかなと思ったら、別の戦闘員に関しても同じくらい弔うっていうことで、これはまあ受け取り方がどうなるか、どう受け止めるかちょっと迷うところでありましたが、うん、戦闘員みんなこうするのかな、もしくはすごい人が二人だけいたのかな、どっちなんだろうなっていう感じでちょっと受け止め方に迷いましたが、でもまあまあホワイト職場なんだなということで理解はできました。
そうですね、ほっこりしましたね。
はい。では、続きましてが、ゆらぎ荘のゆうなさんの第181、2話で、先週の中身は、ゆうなさんのサプライズパーティー、誕生日のサプライズパーティーをやろうということで、みんなでサプライズパーティープレゼントをあげたりとかする中、小枯らしくんも独自に用意したフォトフレームで、さらに、霊撮をすごい努力で身につけて、ゆうなさんをきちんと写真に撮れるようになっていました。寝相ですごいイチャつきますという展開から、今週はおぼろさんが小枯らしくんハーレム化計画の、過程として女性同士が愛し合えばいいんだということで、ひばりちゃんをホテルに連れ込んで一緒に寝ますという展開でした。
いや、まず先週のカラー扉へ攻めてましたね。
これはちょっと笑いましたというか、なんというか衝撃的でしたね。
いや、本当にこの紙面をうまいこと透かせると、本当全裸に見えるっていう。
全裸に見えるというか、このセンターカラーが乳首の隠されているゆうなさんで、その裏でタピオカを皿に盛るというお話がその裏面に書かれていて、透かすとその皿に盛られたタピオカがちょうどゆうなさんの乳首の位置に透けて見えるという。いやー、なんでしょうね。感心してしまいましたね。
いや、本当だね。もう、称賛するよ、俺はっていう。この悪なき開拓精神に俺は敬意を表するよ。
そうですね。いや、実際なんか、なんでしょうね。炙り出しとかじゃないですけど、一手間かけることによって、何かより面白くしてますし、より価値のあるものにしてる気がしますよ、これを。
いや、そうだね。
いや、これはちょっと本当に、いろんな人にこの話しましたもん、先週。今週のゆらぎ荘のゆうなさんがね、乳首でこんなことしてたんだよって、もうみんなに言いましたからね。
大人のする会話だね。
いや、それくらい感心しきりな。いや、これは確かに18禁になるわと思いましたけど。
まあそうだね。まあ、
本当はその法逃れ、規制逃れの手段と言えなくもないんですが。うん、いや、でもこれは本当にちょっとありそうでなかったなというか、多分、スカスっていうのは本誌中だとなんかあったりしたのかな。なんかあったような気もしますが、センターカラーでこの感じで、この完成度で、このクオリティでやってるのはちょっと初めて見たんで。いやー、感心しました。というか、面白かったです。
面白かったですね。そして、まあ、本編内容的にもね、すげえいい話だったじゃないですか、ゆうなさん。
いや、ほんとですよ。
この、写真が嫌いだったゆうなさんがね、写真好きになって、ね、それはみんなの今までの積み重ねがあったからだって言って、みんなで写真撮ってね、
はいはいはい。
小柄しくんもフォトフレーム買ってあげて、しかも自分で連鎖までできるようになって、小柄しくんのいい男っぷりが天井知らずやでっていう。
そうですよ。もう、すごい苦労したんですよ、きっと。実は苦手ですから。
そうそう、一体どれほどの修練をっていう、もうなんかキルアがこうビビってるかのようなね、言い回して、ユーナさんも言いますからね。
はい、いや、全くその通りですよ。
うん、いやー、だからそれでね、本当から最後ユーナさんが思わずすごいなんかラブラブっぽくなってるのもね、納得の、いやー、いい回だったねっていう。
はいはいはい。 で、やっぱり小枯らしくんのプレゼントしたぬいぐるみとフォトフレームが並んでますからね。
うん。
といった感じで、もう本当に小枯らしくんの方からの歩み寄りに関しても、やっぱりゆうなさんに対してだけは、ちょっと一線超えてる感じがしますからね。
うん。
この制裁感は本当に揺らがないですね。
揺らがないね。いやー、だから、で、本当にすごく良かったし、そしてそれの、まあ、みんなどうしてんだ、他のヒロインは大丈夫かっていうところに対して今週が一つの答えを漏らされたっていう。
なるほど。制裁を確立した上で、サブヒロインはこうだっていう、そういった隙間を埋めるような話でしたね。
いや、そうですね。っていうか、本当に、このおもろさんとひばりちゃんってさ、絡み全然ないからさ。
はいはいはい。
ここ新鮮でよかったよね。
まあ確かに、おもろさんが何か言った時に突っ込みをするぐらいのことはよくありましたが、まあ他の、それぞれと同じ程度には絡んでましたけど、同じ程度には絡んでなかったですからね。
そうなんだよね。いやいや、なんか最近ほら僕たちは勉強ができないもさ、珍しい組み合わせで話が進んでみたりとかさ。
はいはいはい。
ね、リズちゃんと、ね、アシュミ先輩みたいな。ああいう感じだから、ユーノさんもなんかまだいろいろ惚れそうなところたくさんあるなって、今週思いながら読んでたんだよねって。
ああ、なるほど、確かに。で、今週はその二人の恋愛観の相違みたいなものを描くことによって、このひばりちゃんが小枯らしくんと結ばれるためならみんなが泣いたっていいんだっていうのを、こう、すごい泣きながら懸命に必死に発言するあたりとかは普通にグッとくる展開でしたから。
いや、そうだね。
そこに関してはこの二人ちゃんとおぼろさんっていう恋愛観の違う相手と絡んだからこそ見えてきた一面でしたね。
いやそうですね。いやひばれちゃんなんかさらに愛おしくなる感じありましたよっていう。
はいはいはい。
その前の流されてちょっと寝取られ的な雰囲気があるところも含めて、いやこのひばれちゃんいいなって思いましたよ。
そうですね、確かに。いやという感じで最後にはちゃんとベッドでこう頭を抱かれて眠るというあたりも大変いい絵でしたよ。
いい絵でしたね。いや、だからなんか、ユーナさん2週続けていい話だったなっていう。
いや、本当に、ちゃんと、ここに来ても一切マンネリすることなく、ちゃんと世界観を広げてきてるなという感じで、いい話を積み上げてくるなという感じの展開でしたよ。で、続きましても絶賛世界観を広げ中の、三玉セキュリティの第10、11話で、内容としましては、ハゼレナを襲いに来た、悪霊コレクターの竹之内ジャンカさんというのは、ハゼレナに一蹴されてしまいました。そして今週、そのハゼレナを何とかしたいけれど、最近笑うなって思っている三玉さんのところに師匠のストライプさんがやってきて、対立しそうですという展開でした。
先週めちゃくちゃ面白かった。
先週は、
ゾビロ武装っていう。
ゾビロが勝つことに関しては、ちょっと、予想の範囲内ではありましたよ。やっぱそうなったかっていう感じの面白さでしたが、その後、ハゼレナさんが、ゆうこ、あの、ピーちゃん今よ、よし、オーケーみたいな、その完全に操るところに関しては、完全に予想を超えてきて面白かったですよ。
いや、面白かったね。ポケモンマスターになってるから。
いや、ポケモンマスターですかね、もう、式神使いというか、もう本格的な呪詛師になってきましたよね。
そんなね、ゲトーさんと並ぶ特級呪詛師だよね、これ、わやって。
いや、本当に操ってますからね、悪霊。
いや、本当ね。まあ、しかもね、ゾビロさん特級呪霊だからね、きっと。
そうですね。間違いないですね。
トンネルで今までいろんな事件を起こして、セキュリティにも払われてないっていう特級ですからねっていう。
はいはいはい。いや、もう本当にハゼレナが最強。ですけど、ちゃんとこの怖い中、三玉さんが来てくれて、ちょっと安心しちゃったって言って、ドキッとさせますから。そういう女の子の一面もありますからね。
いや、そうですね。このすれ違い、本当面白いんだよ。三玉さんが、恐怖だって言ってるところとか、どっと恋愛絡めてこねえな、こいつっていう。
恋愛要素絶対あるんですけどね。
うん。
恐怖が上回ってますからね。
そうだね。いやー、だから、すごいいい関係性になってるな、二人っていう。
本当に先週あたりでこの作品の、この特に二人の関係に関しては仕上がった感がありましたよ。
いや、そうだね。
やっぱ、ハゼレナさんが行かれてくることによって、この作品はなんか、ド安定になってきた気がしますね。
うん、
楽しいです、毎週。
楽しいですね。本当、解説幽霊の再登場も良かったしねっていう。
はいはいはい。
いやー、わかりやすいっていう、ね、感じでしたし。そして、まあね、今週に関しては、そこから行きたいシリアスな過去編が出てきそうな雰囲気っていう。
はいはいはい。
感じだからね、いやー、果たしてこれもどうなるのか。まあ、シリアスって言ってもね、それを表している、この傷が3つ、なぜ開かないやっていう。
そうですね。どうせ大したことないんだろうなと思いながら読んでますけど。
そうだね。いや、でもすごいね、これ。いや、わかるよ。なんか、みってさ、カタカナとかならいいけどさ、ひらがなでこれって本当、ね、
意味わかんないからね。
すごい。不自然でしかないですからね。うん、いやあとはまあ、ストライプさんに関しても、まあ、こういう感じのまたいい男を出してきたんだなっていう感じではありましたが、ナイスミドルな感じの。どうせポンコツなんだろうなと思ってますからね。
そうだね、この後ね。
この後。ですから、そういった感じの展開楽しみに、そういった展開は楽しみでありつつも、三田村さんが子供の頃、大量の悪霊を引き連れていたっていうのはちょっと、おっって感じになってますよ。
いや、そうだね。
ハゼレナさんと同じだったっていうことに関しては、この際の関係性にさらなる進展、展開、深みが生まれるんじゃないかという、大変期待してますよ、これは。
いや、ほんとそのとおりですね。いや、そしてほんと、聖光霊破団は、ドッジボールのボールとして借りられるんだ。
そうですね。弾力、弾力って言ってますからね、みんな。
あなた昔から弾力がありましたね。お墨付きもらうしねって。
そうですね。
いやー、本当にだからな、聖光霊花便利だよねって。
そうですね。食材にもなりますしね。美味しいです。
そうそうそう。
といった点、なかなか本当にこの行かれた世界観が、こう、定番のネタみたいなのがいろいろ定まってきたこともあって、いや、すごくどんどん右肩上がりに面白くなっていってる気がします。では続きまして、サムライ8080伝の第24号は内容としましては、80くんは仕込み刀とか使って、龍くんに勝ちました。そして主催者、大会主催者がやってきたら悪いやつだったですという展開でした。
いやー、まずはもう先週は三位一体大勝利でしたけどもっていう。
はいはいはい。
いや、まさか早太郎まで参戦してくるのは、おい、卑怯だろと思ったけど、あ、でも三位一体だからいいのかっていう、謎の突っ込みをしてしまいましたっていう。
それがサムライですから。
それがサムライなの。
みんなで戦うんですよ。
みんなで戦うわけだねって。やっぱ、りゅうくんはでも、一人しかいないのに頑張ったって思いましたねって。
そうですね。だから、ちょっと、卑怯感は生まれましたけどね。
そうだね。攻撃力はアップもね、あんちゃんによって行われてる状態で戦ってるしねっていう。
はいはいはい。こっちが万全で、相手が万全じゃない状態で戦って勝つ主人公ってなかなか珍しいですけどね。
いや、ま
あ、当然相手が格上だからそうなりがちではあるんですが、なんか、今回相手がそこまで格上って感じなのないんですからね。
ライバル雰囲気出してるしね。
ライバルなんですけどね。ライバルなんですけど、こっちの方が圧倒的有利な状況で戦って勝つという。まあちょっと不公平感がなくもなかったです。
まあまあまあ、でもね、80くんからすればね、まあザコは除いて、まあ、格上に対して初勝利みたいなところですかねっていう。
はいはい。
まあまあそこは素直にね、やったってことにしておきましょうっていう。
まあそうですね。まあそうですね。元々のスタートがどん底からのスタートっていうキャラクターではありますからね。
うん。
だから、いろいろと仲間に助けられながら、なんとか結果を手に入れてっていう、ここまで上がってきた。そういう意味では、まあ、なんか助けがあっても当然ではありますし、で、それを示すためにちゃんと過去の、この病弱だった頃の回想とかも入りますからね。そこから始まって、ここまで来たぜっていう感じも伝わってはきたので、まあ、八丸くんの成長を、いわゆる展開ではありました。
そして、まあ、本当師匠がリタイアしちゃったんでね。そこちょっと師匠対決も軽く見たかったんですけど。まあしょうがない。テンポを優先してね、って感じでしょうけどね。
は
い、
まあでもそこはそうかなって感じでしたけどね。八丸くんがやっぱ主催者と戦いたいって話でもありましたし。
うん。でも勝たないと10億円が。
まあ。まあ、確かにそうですね。まあその点、あくまでお金のことよりも、この八丸くんの成長にかけたいっていう師匠の思いでしたね。
いや、そうですね。いや、まあまあそしてね、残だけどやっぱりまあ当然というか偽物だったわけですけどもっていう。
はいはいはい。
結果論として。いやー、でも、途中のこのスナイパー演出は、ちょっと俺、途中意味がわかんなくて、何回も読み直してます
ね。僕もかなりよくわかんなかったですね、最初。
そうなんだよね、この、計画通りにコツガーって言って、出してもまだわかんなかったからね。この人味方じゃないのみたいな。スナイパーみたいな。
そうですね、僕も、スナイパー一応その、なんか上の方にいる、その仲間と通信で喋って、ってるところで一応なんか操作してた人なんだなってのが分かるようにはなってるんですよね。
うん。
とはいえでも本当に撃ってる最中とかなかなかよく分からなかったですが、でもまあこのスナイパーに指示してるようで実は小塚くんに指示してるという話でしたね。
え、そうですね。まあまあまあ初っ端から結構怪しかったからねこいつっていう。
まあそうですね。
まあ、だからこそ師匠がここで来たかって、いやいやいや、お前結構怪しいって言ったやんけっていう。これで師匠、
取られたら、まあ、リュウ君が助けるとは思うけど、師匠を裏取られたら師匠を情けなさすぎやろって。
まあでも、ここの発言、ここで来たかっていう言い方は、やっぱり、ある程度覚悟してたっていう感じに読みますからね。さすがになんか、対応、そんなに後手に回ったりはしないんじゃないかなと、思ったりしてますが、わかりません。
いや、そうですね。師匠あんまり、信頼感ないですからね。
まあ確かに。むしろ、龍君の、この小塚君に対する、お前いいやつだな、いいやつだなっていう、この発言の方がちょっと、じゃあいいやつなんだなってちょっと思いましたね。
うん、そうだね。
なので、まあ、何らかの形で、彼も、こう、いい感じになるんだろうなという、期待を持たせるやりとりでした。
いや、そうだね。俺はもう、小塚君がむしろ、龍君の姫になるんじゃないかって思ってますけどね。
ほう。
姫が女である必要もないでしょっていう。
なるほど。その発想はなかったですね。確かに、その方が今風ですね。
と思ってるんですけど、まあまあまあ、ちょっとどうなるかは楽しみですねっていう。
いや、まあ、ある種ここまでいいもの悪いものがある程度はっきりした状態で、まあ、戦って、そんなに悩んだり、葛藤したりする必要のない展開が長かったりしましたが、ここで小塚くんが、この悪と善の間で揺れ動いたりするんであれば、ちょっと葛藤とか、迷いとか、信念、心情、思想の変化とか、そういったものが見れるかもしれませんからね。何かここでこの漫画にすごいドラマティックな展開が生まれるかもしれません。うん、では続きましてが、神尾結衣は神尾結衣の第32、3話で、内容としましては、キートさんがカーラさんのことをちゃんと見つめてキスした結果、虫を取り込んで、カーラさんを助けてあげられました。で、今週、そのまま京都について病院に駆けて、連れ込まれて、で、神尾結衣ちゃんは鏡から鏡の世界に乗り込んでいく一方、キートさんは髪の色が変わってちょっと人格変わって性格変わってますという展開でした。
いやー、まあ、先週は本当にキートさん期待通りのイケメンプリ良かったですね。
いや本当ですね。もう両手足折られてましたけどね。
でもまだ口が残ってるぜみたいな、ウォーキンさんかっていうレベルで頑張りましたからね。
そうですね。でちゃんとそれがその作戦だったっていうところも含めて、でカーラさんを助けるために全身バキバキに折られても大丈夫みたいな、大変キートさんのいい男っぷりで全てを解説しましたね。
いや、ほんとそうだね。しかもなんかセリフもね、お前が満足するまで、お前しか見ねえよっていう、すごいいいセリフじゃないですかっていう。
はいはいはい。
しかもこれもさ、ほんとに、ことが終わったら別に他の女を見るけどなとも言えるしっていう、ね。いや、だからもう、ほんとキートさんは好きがないなって思われてましたよってい
う。はいはいはい。その後もちゃんと終わったら遊びに行こう、派手になっていうあたりで、まあその辺もちゃんとこのパリピ仲間としての関係性を感じさせるセリフでまとめましたしね。
いや、そうだね。ほんと、キートさんのこのパーリーピーポっぷりはなんか本当にいいパーリーピーポだからね、好きだよ、本当に。
はいはい。という感じなので、本当にキートさんのいい男っぷりで全てを解決した一話でしたよ。
いやーよかったね。そしてね、俺はその後ね、キートさんがみんなに看病展開が待ってるのかなって思って期待したんですけども、はい、ないや以外、白湯ちゃんの頑張り会でしたねって。
そうですね。
でもね、この展開は結構予想よりも面白くてっていう。で、みんなでこの秘密を追っていくっていうところもそこだし、あやこさんの解説っぷりも面白かったし、
はいはいはい。
何より本当に敵ボスともういきなり会うっていう感じ。この辺は本当にいいよね。スピード感あるなって思いながら読んでましたね。
そうですね。で、そんな中、虫付きじゃないとそこの世界に行けないっていう中、キードさんが虫を取り込んだまま、性格が変わって髪の色が変わってるということで、キードさんが今までただの色男でしたが、ついに何か能力に目覚めるかもしれませんよ。
いや、そうだね。これはもう、鏡の世界行くフラグだからね、完全に。
はい。なので、その点、まあ、一時的なものっぽい感じはしますが、なんか、キートさんが能力持ちになったらちょっと悲しい、残念ですからね。
そうだね。
ただのパリピとして頑張ってほしいですからね。
そうそう。まあまあ、行くためのあれでね、虫は男に定着しないっていうのが定説らしいですから。
はいはいはい。その点定着しないとは思いますが、でもまあ、ここで、キートさんがさらにもう一つ属性を乗っけて力を獲得して、ちゃんとユイちゃんのために、こう特別なことができるんじゃないか、その展開がどうなるのかは大変期待です。
で、そうですね。
で、結局あの女の子がひみこさんで確定でしたね。
いや、そうだね。いや、すごいよね、この、名を忘れました。しかし、義士は人伝にはこうあります。あるんだねって。日本最後のスケバン。
そうですね。
そうか、義士は人伝にもスケバンってあるんだって。
そうですよ。
これ面白いねって。ほんと、ますますスケバンの定義が広がっていくっていうね。
はいはいはい。スケバンの始祖ですから、きっと。日本最古のスケバンですから。
そうですね。義士は順伝にも書いてあるっていう、ね。
そうです、そうです。いやー、という感じなので、なかなか、ひみこさん、世界観がより大きく広がるんじゃないかということで、楽しみではあります。
らしいですね。
では、続きましてが、二人の体制の第23、4話内容としましては、 プロ試験の、最後から2番目の試験の時に、試合の時に、すごい、ドタバタする中、打ち合ってたりとか、ハガさんが、タイちゃんの格好をしてることにショックを受けたりしていたセイちゃんは、2歩を打って負けてしまいました、という展開から、今週は、その後、最終戦でいろんな人と戦って、それぞれ勝ち上がった結果、プレイオフになりまして、最終的に、せいちゃんと、かがくんが戦いますという展開でした。
まあ、先週に関しては、かなり面白かったっ
すね。そうですね。
さおとめちゃんがやられるっていうところのこの風、人生最高だったって、もう裸になってるゴーゲスくんとかね。
はいはいはい。
お前ら本当何やってんだよ
で、あれどうやって帰ってる、どうやって帰るのって言われてショックを受けるんですか。
そうそうそう。負けましたが言えないメガネの人とか。あとはもう本当にな、この、ハガくんが面白くすぎるんだよなっていう。
どちら様でしょう。
すごいっていう、ゴーゲスくんにやったセリフを完璧にコピーしてるっていう。
そうですね。
いやもうハガくんのこの想像力というか、あれはさすがだなっていうね。
はいはいはい。
せいちゃんも完全に騙し切ったからね。
そうですね。いやー。その辺、本当に先週からドタバタして面白かったですからね。これ、ゴーゲスくんに関しても、本当に将棋盤がボロボロになってますからね、また。
そうだね。
これ、イメージじゃないですからね。
本当、お前ら何やったんだ
という先週も、なかなか、その、みんながあれを思い出したくないという、それぞれそれぞれの理由で。これ、でも別に、あれ、先週思い出したくないって言ってるのは、ハガくんも含まれてなかったでしたっけ？
そうです。ハガ君も含まれてるんだよね。
ハガ君の思い出したくないことって何だったんでしょうね。
まあ、それは今週、この後なんかあるんじゃないですか、やっぱりっていう感じではあるけどね。うん。
あれは、
そう。どの時間軸で描かれてるのか分かんないんだよねっていう。
あれ、最終戦のさらに後だったんでしたっけ？
じゃないのかなとか思いつつ、いつの時代のあれなんだろうねって。
謎ですね。いやー、という感じで、なかなか前振りからの、墓参りの前振りからの衝撃的な肉展開。そして今週が、今週もなかなかドタバタしてましたけどね、最初。
そうね。ハガくんがまたいい変身するからねっていう。
そうですね。というか、まず最初、このメガネ3人が喋ってるわけですが、うん、その吹き出しのところに誰が喋ってるかを示す意味で、吹き出しにメガネが書いてあるんですよね。
そうですね。
見分けがつかないんですよね。まずこのメガネ3人で喋ってて誰が喋ってるかを示すために吹き出しにメガネが書かれてるっていうところからすでに僕はちょっとやれちゃったんですけどね。
うん。そしてね、このプレイオフ1回戦がさっさと決着つくっていう展開もね、スピード感って良かったしねっていう。
はいはいはい。
いやー、そしてその後の戦いがハガ十三との戦いということで、もう先週のこのなんだろうね、ハガくんがタイちゃんに変身したところからもう、この漫画の主役はハガくんなんじゃねえかなってちょっと思い始めてきたけど、いや、なんか、今週で確信に変わったよっていう。
そうですかね。まあ、僕はハガくんに関して、あ、ハガくん素できたんだ。それは特別感あるな。ハガくんそのまま来たんだな。で、いろいろ語ってる話を聞いて、なるほどなと思って聞いてたら、最終的に、こう、口を笑いの形に染めたことによって、ジジネタじゃねえかっていう。ジジネタじゃねえかっていうツッコミをしちゃったんですけどね。
まあ、ジョーカーやんけ。
結局、ジョーカー。なんか、おって思って損したと思いますよ。
いやいや、でもここはもうね、きっと、ハガ十三の物語になりますからって、もう、天道で、大勢突き落としたりとかね、本当に、初っ端からね、キャラクターを吐きすぎておこうですからっていう。
いや、あれは、ただただ、たまたま、転ぶところに居合わせただけですから。
うん。
突き落としてませんでしたから。うん。ただまあ、それもキャラクター性ですからね。
いや、そうだね。
卑怯だと罵られようが、突き落としたと言われようが、すべては今日、天道大戦に勝つためですから。
うん。
そして、ジョーカーになりましたから。大変もう、興行収入1位とか取るんじゃないですかね。
いや、そうだね。だからちょっとどうやってくるのかっていう。もうこれ天道君バットマンになるしかねえなっていう。流れですからね。
殺されちゃうかもしれませんね。いやー、という感じで大変、今週も、まあ、細かくいろいろ好きでしたからね。
うん。
結構、その、プレイオフの1回戦、あっさり済ませたとは言いますが、ここで、この、タイちゃんがゴーゲス君と戦う時に、この、笑顔で笑いながら、殴りまくるという、この、サイコパス感も出してくるあたりですが、この辺もすごいキャラクター性がつかめてきたというか、タイちゃんってこういうとこあるよなっていう感じがしてよかったですね。
え、そうだね。
こういった感じで細かくいろんなキャラクター性を織り込んだネタが展開されてて、いや、最近の二人の体制は本当に僕は好きなので、全然なんかこのまま長期連載になってくれてもいいぐらいですよ。
いや、そうだね。本当にエンジンかかってるからね、二人の体制。
本当にプロ試験が終わったら果たしてどこに向かうのかさっぱりわかりませんが。
うん。
でもまあ、それも含めて、この続きは読んでみたい漫画になってますよ、どんどん。
間違いないですね。
では、続きましてが、ビーストチルドレンの第22、3話、内容としましては、桜くんたちは負けてしまって、ノーサイドで、お互いにこう、エールを送って寝ますという展開でした。
いやー、先週、桜くん、ゆきとくん抜いたよって思ったりしましたよって。
はいはい。
いや、この辺はもう本当に一気に盛り上げてきたなっていう感じがしてね、すごい良かったし、だけどまあ、抜いた代償に、もう力尽きちゃったからね、最後のキックが止められなくて、まあ負けてしまったっていうところも含めて、まあ納得感ある決着で良かったですねっていう。
はいはいはい。
ただね、ただ3年の間の竜曹の先輩はね、ミスしないことが竜曹学園だって言われて、3年生がミスするっていうね。
そうですね。
こいつだって、一興もやなって思いました
。急に格下がった感もありましたね。
そうそうそう。かわいそうって思ったね、俺も。いやいや、ここはミスしないんだから、1年生とかでいいじゃかったじゃんっていう、3年生やっちゃったよってね。
あともうちょっとなんか理由を上乗せしてあげてほしかったですけどね。
まあそうだね。
もうちょっと何か上乗せして、やむにやまれぬ感じがあったら、ぐっと来たかもなという感じでしたが、今回のミスに関しては、え っ, っていう感じがちょっと強かったですね。
そうですね。きっとだから、ね、また、本当のラグビーで戦うときにはね、もう彼はベンチで見守ってるじゃ
ん。いや、まあ。
観客席の方が
大丈夫です。これをバネに強くなってますから。あそこでダメだった俺はもういないっていう感じに成長してきますから、きっと。
そうか。
第二の主人公ですよ、彼が。
そうですね。じゃあ、佐伯さん、今後も注目ですねってい
う。いや、全くその通りです。
そして、まあ、今週ね、本当まあ、いい試合で終わったなっていう中でね、この、周りのみんなが、おそらく今後のライバルたちであろう、みんなが拍手してるところとか。
はい、はい。
で、その後のこの、味方たち、ジュエさんが言って、調子、お待たせって言った味方たちが、自分たちのこと、今まで自分格好悪いですよ、フィールド同僚だけ考えたとかっていう、語られてもね、思い出を語り出してるところ。すごいなんか、ダメよ、ミスさんちょっとね、終わりそうだよって思って、なんだか大丈夫なのかなっていう。
いやいやいや、もうこれで、本編が始まる、本章が始まるんですよ。もう、ここまでがプロローグですよ。
プロローグだけど、エピローグ感があるっていう。ところすごい気になったんだよね。
いやまあ、来年数年後にアメリカに行ってる桜くんの話かもしれませんけどね。
配給場に飛んでますねって。
来週、そして数年後ってなるかもしれませんが、まあ、まあまあ、とりあえず桜くんのプレーがみんなを熱くしたっていうことは伝わりましたよ。
そうですね。いやなんていうの、本当にな、この試合で俺はビーストシルドに多少化けた感があると思うんでね。
はい。
最終的に良かったと思うしっていう、この終わり方もね、決着も。
まあ、もっとポエムがあっても良かったですけどね。
まあそうだね。だからもうちょっとね、続いてほしいんだよねっていう。
なるほど。じゃあ、とりあえず、まあ、セブンス編完結しましたから、で、ついにソラ君も参戦するでしょうから。
そうですね。
そういった点で、またガラッと大きくお話が動くんじゃないかと期待しております。
はい。
では、続きましてが、東京忍びスクワットの第21、2話で、エン君囚われてしまったんで、取引材料にされそうになったんで、自爆覚悟でやろうとしたんですが、ジンさんが助けてくれて、自ら怪我をして助けてくれました。スクワットの仲間だからです。っていうことで、敵も、ちょっと感動してる感じの中、物も回収して帰りますという展開でした。
まあ、先週のこの、ニングブラリビクナイを、聞いたときに、なぜ武器を回収してんだあいつらはって思いましたけども。隠し爆弾とかともかくとして、くないやぞくないっていう。そこは抜いとけやっていう。すげえ突っ込むところ多かったんだけどなっていう。
そうですね。普通に、懐から手で取り出してますからね。手も拘束してないですからね。
いやほんとそうなんだよね。それはお前ちょっと油断しすぎじゃないですかっていう感じだったね。
それはやっぱりなんか、エン君に対する何か、同情心みたいな油断を誘う何かがあったのかもしれませんよ。昔の自分に似てる的な何かがあったのかもしれない。それにしたってですもんね。
それにしたったんだよね。
なんか、すごいいい人だったんですよ。根は。
いや、そうだね。ていうか、このね、鈴木教の人も、ね、過去回想があるけどさ、これが何一つ現代に繋がってこないんだけど、大丈夫っていう。
これ、女の子がこの魚のせいで死んじゃったってことでいいんですかね。
わかんないんだよね。だってそれすら描かれてないじゃんっていう。
なんかこれまでの発言になんかちらっと出てきたんですかね、もしかして。忘れてるだけで。僕もちょっと読み返すまでやってないんで。なんかこの結末を示唆するような発言が過去にあったのかな、なかったのかなと思いながらちょっと読み返したりはしていないので。この回想が、これで終わりなのかどうかは、ちょっと僕も迷い読んでしまいました。
そうだよ。ページ抜けてないかなとか思ったよねっていう。
そうですね。でもまあ、ジンみたいに強くて仲間がいたら違う生き方もあったらしいですよ。
そうだね。なんか、ここで別になんかで、ね、こう、教団にして生きていくしかなかったみたいな過去回想も挟まれてないんでね。そこで仲間を裏切ってきたっていう描写とかがあればまた別だったんだろうけどっていう。
そうですね。なんか、仲間のために自分を犠牲にしようとした結果、逆に大切なものを失ってしまったみたいな話でもないですからね。
そうなんだよね。だから、ちょっとわかんないまま終わってしまったっていう感じだけど、まあ、ジンさんがね、その、すごいやつだっていうことだけは伝わってきたけどね。
はいはい。いや、本当に。このボロボロになってる感じも大変いい絵面でしたよ。かっこよかったですよ。
そうですね。
怪我の仕方。
うん。
という感じで、まあ、まあ、ジンさんはすごいんだなっていう感じがしました。
そうですね。ただ本当にでも教団自体はさ、子供をだって爆弾にしてるような連中なんですよっていう。
確かに、同情の余地がないですね。
そうそう。これ、この説教だけで解決するわけねえじゃんっていう。もう俺だけだろうか。
しかも別になんか拘束もせずに、殴って去っていきますもんね。
そうそうそう。なんか警察に突き渡すとかならさ、テロリストだとかってまだわかるんだけどさ、ほっといてるじゃないですか。
はいはい。
たとえこのね、教祖の人がね、回収したとしても、周りが俺たちはもう止まれねえんだって許さねえだろっていう感じするからね。感極まってるじゃん、あいつらっていう。
確かに説教して終わりって感じですよね。
うん。だから、やべえ、何も解決しねえぞっていう、ね、戦慄感あるんだけどって。
まあ、この末法の世の中というか、ここはもう世紀末ですから、
うん、
このくらいの悪い奴は吐いて捨てるほどいいのかもしれませんね。
なるほどね。まあまあまあ、試験で片手間にやらせるミッションじゃなかったけど、やらせるくらいだからね。
まあまあ、そうですね。なのでまあ、まあ、ちょっと改心してくれますよ。それが分かってるから、その前にしたんですよ、ジンさんも。
なるほどね。
これまでに犠牲になった子供たちに償うような生き方をしますよ、彼は。
まあまあ、やってくれることを祈っておりますが、っていう感じですね。まあ、でも本当にね、これで試験は終了みたいなんでね。あとは、どんな評価がジンさんたちに下されてね、どれだけレベルアップするのかってのは楽しみですね。
はい。では、続きましてが、こちら、先週から始まった、スピンオフ同時連載となっております。ドクターストーン、リブートピアケアという形で、こちら、原作を、一応稲垣先生と坊一さんが共同原作で、ストーリー漫画を坊一先生という形で、スピンオフが連載となっております。まあ、稲垣先生が監修に入るような形らしいですね。
そうですね。
で、科学監修が、ミス・クール・アストラっていう方が科学監修なんですね。
うん、
といった感じの、スピンオフ。内容としましては、まあ、ビャケアさん、千空君のお父さんが宇宙飛行士として宇宙にいる間に石化光線で地球上をみんな石化して、じゃあ戻るにはどうしたらいいか。っていう形で、まあ、どこに落ちるか、どうやって落ちるか、大変どう突入するかというので悩むという展開でした。
そうですね。だからまあ、9週くらいの短期集中ということでね、はい、だから結末もね、まあ、もう最終的に、白夜さんの終わりとか分かってるわけですけど、我々は。
はい。
だからそこに向かってね、9週でいかに面白く盛り上げてくれるかっていうのはすごい楽しいですね。
そうですね。なのでどこまでやるのか、本当に白夜さんの亡くなるところぐらいまでやるのか、まあ現代に通じるところまでやるのか、まあ、やりそうな気もしますが、まあ最終的にどこまでやるのかは分かりませんが、掘り下げとしてすでに結構面白くなっているので、大変期待させるような作品ですよ。
でそうだね。なんだろうね、この船長のヤコフさんが、この化石さんみたいなボーンってやってみたいとかね。
はいはい。先祖ですからね、やっぱり。
そうそう。やっぱ石垣村のね、皆さん先祖ですから、そのあたりのね、感じが出てくるとちょっと嬉しくなるしね、って我々。
はいはいはい。だからすごい身近に感じますよね。このキャラクターたちも、
うん。そうそうそう。そしてね、レイっていうさ、レイ37っていう、我々が知らない要素入ってきてるじゃないですかっていう。
はいはい。
これもなんか楽しみなんだよねっていう。
確かに。いやー、という感じなので、それがもしかしたら本編に逆輸入されるかもしれませんしね。
いや、そうだね。 だそれも含めて楽しみなんだよねっていう。
どう繋がってくるのかわかりませんが、まあ、本当にこの回想シーンは、今ちょうどテレビアニメ版のドクターストーンで、白夜さんの最初のその回想シーン、地球に降りてきて、で、百物語を残して、千空君に繋いでといった、その最初の回想シーンがちょうどテレビアニメでやったりしているので、それを、こう、見ましたが、やっぱりいい話ですし、もう、ドクターストーン前半において最も泣けるシーンでしたからね、やっぱり。
うん。
白夜さんの回想、そして千空君にそれが繋がるシーンというのは。なので、やっぱり、あそこを深掘りするっていうのは大変、それだけですごく期待させるものがありますし、現状でもその、まあ、息子に会いたいってトロする白夜さんのところとかも胸に迫るものがありましたし、どんどんこう、いろんなものが出てきそうで、大変楽しみですよ。
楽しみですね。
あとは白夜さんとリリアンの関係とかも気にはなりますからね。
いや、そうだね。もうリリアンが寝よって言った時に、乱行騒ぎが始まるのかって思ったけど、それは違ったんで。まあ、それは俺自身がその疲れてるから寝よ、寝なきゃいけないねって思ったけど。
全くその通りですね。うん、まあまあ、でもその辺の人間関係に関しても、なんとなく、この二人は結局、どういう関係性なのかなってちょっと思わせるだけだったりしたあたりとかも気になったりとか、いろいろと読んでみたかったところとかもありますし、本当に回想の段階でもいろいろ気になるところの多い展開だったので、いや、大変、この先何がどう描かれるのか、大変楽しみですよ。という形で、では今週が終わりましたんで、先週のみ載っていたヒーローアカデミアと読み切りに入っていきます。先週、僕のヒーローアカデミアが第248話で、デク君、トロキ君、バクゴ君はエンデバーさんのもとで、励みまして、エンデバーさんもそれぞれに課題を課して、大変いい感じに指導して、で、新人3人が失敗したところで、エンデバーの仕事には影響ないって言って頼もしい中、トロキ君の、実家にお夕飯お呼ばれしそうですという展開でした。
いやー、エンデバーさん教える才能に溢れていていいなって思うのと同時に、結構ね、バクゴーくん、トドロキくん、デクくんがワイワイやってる感じも伝わってくるんで、いや面白いですね。
確かにこの3人の絡みで言ったら、この、エンデバーさんの指導を受けたバクゴーくんに対してデクくんがカッチャン AP ショットと同じ要領だって、なんで要領知ってんだってめズワムかっていう、ちょっとズワッとしてるところがいい関係だなって思いましたね。
そうだね。
っていうか、やっぱり最終的にはそんなにこう、仲良しってわけではないんだよなっていう感じも含めて、いい関係性だなと思いましたよ。
うん。まあ、ちょっとずつ距離ありますからね、皆さんっていう。
そうですね。
まあまあ、それはライバルだからってことでね。
はいはい。
そして、まあ、お呼ばれして、ここもなんかワイワイしそうな雰囲気ではあるんだけど、このワイワイが終わった後に何か起こりそうな雰囲気がして、俺はちょっと怖いんですけどっていう。
はいはいはい。
なんかありそうじゃないですかっていう。
何に繋がっていくのか、何でしょうね。
そうだね。結構このお姉さんがさ、なんだっけ、このみんながさ、この先々週くらいの、みんながいろんな派遣先とかでいるところでも、チカッと出てきたけどさ、お姉さん。なんか手合わせてるようなかったじゃないですか。
はい、はい、はい。
ちょっと他の人たちと違って不穏な雰囲気が残ったんでね。いやー、だからちょっとなんか、ここはすごいいい話になって面白そうだけど、この後なんか、このお姉さん捕まったりしそうっていう。感じがちょっとありそうなんだよねっていう。
なるほど、なるほど。確かに、その辺に繋がっていくのはあるかもしれませんね。とりあえず、展開に関しては、本当にエンデバーさんの指導が、まあ、その、運転に例えて、戦い方を運転に例えたりですとか、その、三人を、貴様のごとき三人の成否は仕事に影響しない。だから好きに失敗しろ、自由に、安心して失敗しろ、的な感じですとか、その指導の仕方、言い方とかに関して、すごく、現実にありそうな感じがするあたり。この辺、ヒロアカにもともとあった、その、現実社会の出来事をヒーローに当てはめる。比喩として見立てるみたいな感じが、何か特に顕著にはっきりと示されてて、なんかそのギミック自体が面白い形でしたね。
そうですね。
会社っぽい感じ、ちゃんとした、指導っぽい感じっていうのをヒーロー的に比喩する、見立てるっていう感じが面白かったです。で、続きましてが先週載っていた読み切り、東京グラインドホラーチャンネル仲間忠一先生。で、内容としましては、YouTube に悪霊退治をアップする女子高生がいて、その人の悪霊退治、悪霊問題解決してくれるらしいんで、取り憑かれてる困ってる女の子がお願いして退治してもらいましたという展開でした。
いやー面白かったね。
そうですね。なんか画面の密度とかキャラクターとか、なんか全体的にすごいセリフが多くて会話が長いっていう印象がありつつ、とにかく絵面的なパワーと、なんかキャラクターで持ってかれましたね。
いや、そうだね。特にやっぱキャラクターすごいいいからね、キルコさん。俺はすごい好きなキャラだったしっていう。
はいはいはい。
で、アクションも含めてね、かっこよさもあったし、芯通ってる感じはやっぱりいいなって思いましたしね。可愛さはないけどっていう。
三拍眼が行き過ぎですけどね。っていうか、
四拍
眼。四拍眼が行き過ぎて。最初にこのファミレスに現れた時に、ちょっと目が、黒目が大きいという。これで、あ、この感じで行くのか。この感じで行ってくれるならいいなと思ったら、そのコマだけでしたね。
そうそうそうそう。可愛い子ぶってのはそこだけだったっていう。
あとは全部すごい目が点のような四拍眼で怖かったですね。
まあまあでもこの怖さが魅力じゃないですか。この、まあ、ギャップじゃないですけどね。でもいいやつっていうところが魅力だと思うんでね。顔怖いのは俺は全然構わないと思うけどね。
はいはい。まあ、あくまでスケバン的な魅力でしたからね。
そうですね。
今、流行りの。
そう、今流行りのね。
今流行りのスケバンですからね。
まあでも今、もう、まあ、スケバンっていうとこっちのキルコさんのイメージよりかは完全にあっちの東海道新幹線とかになってるから
。まあ、どっちかというとレディースっていう感じですかね、こっちは。
そうだね。レディースだね。いや、まあでもね、本当に、その、アクションとかさ、その、画面密度は本当高いじゃないですか。この一個一個やっぱり、面白くしようみたいなさ、一ページごとになんかすごいちょっと印象に残る絵を残そうみたいなさ、
はいはいはい、
雰囲気はすごい感じるし、これはその辺はすごいいいなって思うんだよね。
いや実際、もう異様な画面密度っていう感じがありますが、なんか、そうですね、装飾品、小道具とか一つに関しても、書き込みとか文字の、書き入れとか、まあ画面密度がちょっと過剰なレベルだったりする、この感じっていうのはもう、なんでしょうね、やっぱセンスというか、うん、画面密度を高められる人っていうのはやっぱ限られますからね。
そうですね。
うん、おそらくその画面密度を高めずに、わかりやすい構図っていうのはきっと練習とかで、できるのかもなって思ったりしますが、やっぱりここまでごて盛りにするっていうのは、なかなかやらない人が多いですし、できない人もいるでしょうし、っていうので考えると、やっぱり仲間先生の武器なんだろうなって思いますからね。
うん。
いや、この感じは大変今後どうなるか見てみたいですよ。楽しみですよ。
楽しみだね。いや、なんでまあ、これじゃなくてもいいし、なんかね、ほんと連載とか持ってくれたら全然楽しみだって思いますからね。
はいはいはい。という感じなので、もっとシンプルな話でも、でも YouTuber、その現代性を入れてみるっていうのはまあ、結構やっぱりやりたくなることでしょうし、発想の着眼点としてはすごくわかりやすいし、キャッチーなところがあるのかもしれませんが、なんかもっとシンプルな話でも読んでみたいですよね。でも、この設定のごちゃつきさも含めて、この密度なのかもしれませんね。
いや、そうだね。
すべて含めて作品の密度的な、この物量的な、この印象につながってるのかもしれないので、そう考えると、まあ、これはこれで唯一無二のものがあるのかもしれません。いや、まあ、仲間先生の今後が大変楽しみです。
はい。
という感じで、では、最後に目次コメント、先週の目次コメントが、まず読み切り、東京グラインドホラーチャンネル仲間先生、まだまだこれからなので、もっとセンス磨きます。お手紙もらえたら嬉しいです。
前ですね、ファンレター欲しいんですねっていう。
そうですね。
ただ、これ以上センスを磨いたらどこに行ってしまうんだって感じはあるけどって。
いやいやいや、もうセンスの比重がというか、センスが目立ってる方だからこそ、そこを磨いたら、より高みに到達できるかもしれませんよ。
いや、そうだね。確かに言われてみれば。
やっぱりなんか、なんでしょうね。それこそ富士流的なじゃないですけど、バスタード的なじゃないですけど、その作画と画面ミストで唯一無二のところまで行けるかもしれませんからね。
うん。
もう、絵面を見ただけで、あ、この人だってわかる感じの。でそれに、それ自体にファンがつく感じの、もう唯一無二の画面密度までいけるような気もするので、いや、どんどん磨いていっていただきたいと思いますよ。
そうですね。
あとは、ドクターストーンリブート白夜の方のコメント、ボイチ先生、失敗を恐れ安全なところにいるより、失敗し傷つき前に進む人を私は本気で応援し愛しますという、まさにこの同時連載自体が、失敗を恐れず進む感じがしますからね。
いや、そうですね。
大変頑強ある言葉なのと思いました。
うん、いやー、体壊さないでほしいですね。
いや、本当に驚異的な作画スピードですね。漫画スピードですね。という形で、なかなか偉大な前例を作ってるなという感じがしますよ。
そうですね。いや、ほんと週刊レースで追ってる価値がありますよっていう。
はい。あとは、ワンピース小田先生、まるちゃんのパリパリ無限キャベツを無限に食べていたい。これはいかんぜよ。あれは、美味しいです。
ああ、美味しいですね。
美味しいですね。という形で、大変共感します。あとは、鬼滅の刃、後藤井先生。窓の外から、ガッション、うわーって聞こえたんですが、大丈夫ですかね？
知らんかった。
むしろ、後藤井先生が大丈夫ですかっていう感じですけどね。
そうだね。
ガッシャーンじゃなくて、ガッショーンですよね。
やー、何が起きたんでしょうね。
すごい合唱してたんですかね、誰かが。合唱。いやー、小峠先生の周りでは常に事件が起きてますね。
そうですね、霊障とかじゃないですけどねっていう。
いやー、大変、心配です。
ですね。あとは、ビースト・チルドレの寺塚先生。ラグビーワールドカップ日本がプール1位通過、夢でも見ている気分で優勝を目指して頑張れっていう。
うん。そうですね。
そうですね。いやー、残念ながらベスト8でしたねっていう。
そうですね。そんな時期もありましたね、確かに。
そうですね。そのまま49号ではね、こんなに熱くなれた1ヶ月間はありませんでした。楽しかったね、ワールドカップっていう。
でもこれ発売日はまだ、ワールドカップの決勝始まってないんですけどね。
そうだね、始まってなかったね。
土曜発売なんで。
うん。
あ、そっか。月曜発売を想定していったのかな。いや、どうなんだろう。それとも決勝には興味ねえっていう。そんなこともないとは思うんですが。
そうだね。まあまあ、ちょっとどっちを想定したかわかんないけども、まあ、このコメントの落差というかね、一周経って終わってしまった感がね、やっぱ、質問は感じられて悲しかったですねっていう。
そうですね。一連のコメント自体も何か一つのストーリーを成してましたね。
そうですね。
ということで、来週のコメントが楽しみです。という感じで、あとは今週のコメントとしましては、出張読み切り、的星へのスレイブ、高広先生、ジャンプラスで各週土曜連載中、よろしくです。というのと、竹村先生、バチラー見ながら書きました。
いいね、竹村先生のこの、マイペース感いいねっていう。
はいはい、バチラーを見てるんですね。で、それに関連していると言えるでしょうか。アクタージュの松木達也先生、最近はテラスハウスにハマってます。仲良くなれるでしょうか、福田先生。
ちゃんと福田先生のコメントに返信が来たじゃないですか。
そうですね、福田先生。先々週47号で福田先生が、僕もマネーの虎、愛の貧乏脱出大作戦大好きです。松木先生と仲良くなりそうです。といったコメントに対する返信でしたが、マネーの虎と愛の貧乏脱出作戦は最近はハマってないみたいですね。まあ最近やってないですからね、別に。
そうだね。
ということで、ここから次は、最近福田先生がテラスハウスにハマってるかどうかの問題になってきましたね。
いや、そうだね。果たして仲良くなれるでしょうかっていうのに対して、じゃあ、どうするのか。じゃあ僕もテラスハウス見ますっていう感じになるかもしれないし。はい、いや、仲良くなれないですねって言われるかもしれない。
あ、テラスハウスですか、すいませんっていうかもしれませんが。いや、でもここの関係性は大変これから見守っていきたいですよ。
いや、そうですね。
個人的には仲良くなれると思いますからね。
まあ、俺もなれると思いますね。
いや、もうアクタージュと二人の体制にはもう通じるものがありますよ、きっと。
本当かよ。
わかりませんが。といった感じの大変このコメントのやりとりはこの先が期待です。
はい。そうですね。あとは、三玉セキュリティの里宗先生、NBA 開幕、今年ほど開幕が楽しみだった NBA ファンは私だけではないはずということで。
はい。
そうですね。里宗先生、バスケット好きなんですねっていう。
はいはいはい。
まあだからこそ、なんか、スポーツ界は外れながらね、やったのはバスケットだったんだってちょっと思いましたし。
バスケ界で成功霊派団でバスケする会ありましたからね、まあ。
そうそうそう。なんでバスケなんだろうって、やっぱこうだった。バスケット好きなんだったんだから。
はいはい。
好きだったからなんだって思いましたねっていう。もうあとはもしかしたらね、ハトムネ先生っていうペンネームもね、ほら昔すごいよマサルさんっていうので、バスケットをしてる少年を見て、すっごいハトムネって、担任の先生が突っ込んだりしてましたけど、あれから来てるかもしれませんからねっていう。
ああ、覚えてないな。なるほど。かもしれないですね。ハトムネツルン先生。いや、確かにペンネームの由来ちょっと気になりますね。
うん。
しばれどうしようもない時に調べてみようかと思いますね、確かに。
はい。
あとは、チェンソーマンの藤本先生、今川焼きランキング、1位粒あん、2位カスタード、3位白あんです。急にランキングが復活してきましたね。
そうですね。
以前はよくランキングをやっていましたが、コメントを連載始めた頃はよくコメントでランキングやってましたが、急にランキングが復活してきました。
いや、そうだね。まあ、もしかしたら、あれじゃないですか。先週あたりに誕生日プレゼントありがとうございました。とても美味しかったですっていう形で、何をもらったのかすら書いてませんでしたけど。
はい。
これからランキングを復活させることによって、欲しいものをこう、詐欺なくアピールしてるじゃない
ですか。かもしれませんね。もしくは、本当にコメントが何も思いつかない時の苦肉の策としてやってるのかもしれませんね。
そうですね。いや、というわけで、じゃあまあ、今川焼きを送るときは、粒は送ってあげましょうって感じですね。
まあ、そうですね。あとは、二人の体制、福田先生。もちろん本当の奨励会三段リーグにタイブレイク制とはありません。足からず。ないんですね。
ないんですね。まあやっぱりなんかそういう順番とか、で、年齢順とかのあれがあるんですね、きっと。
はい。といった豆知識でした。といった感じで。では来週が、関東から表紙が、バーサス鬼舞辻海戦、無限城全面決戦最高潮、表紙&関東からの鬼滅の刃となっておりました。 なんとおまけで特別閉じ込み付録、鬼滅の刃ゆるシール、全25人のキャラシールがついてくるらしいです。
もうめちゃめちゃ豪華じゃないですか。
これはもう売れちゃいますよ、ジャンプ。
売れちゃいますね。
すでにこの予告にカットが載っているシールが可愛いですからね。
可愛いですかね。このはぬいぐるみでグッズ化されてもおかしくない可愛さですからね。
本当に。もうねずこちゃんも最近進化したから、口はしてないですからね。口稼い。
そうですね。うん。
ただならぬ可愛さですよ。といったおまけもついてくる鬼滅の刃。そして、来週センターカラーが、1巻から4巻、全巻10巻、話題爆発御礼センターからチェンソーマン。で、あとは読み切りです。ジャンプ、秋味、異彩吹きサブ、特別読み切り2連弾第1弾、なずむ甘木、血のセンターカラー49ページ、制約の赤、かかずかず先生、人血をすり切る吸血鬼の存在は脅威で。
おう、まあ、吸血鬼だってことは分かりましたけれども、はい、どんな話なのかはちょっと分かんないですね。
そうですね。制約の赤、ちょっとラブ要素があるんですかね。どんな感じかは分かりませんが、まあまあ、吸血鬼。もう永遠の王道ですからね。
そうですね。
いやー、という感じなので、吸血鬼ネタ。ある種、鬼滅の刃だって吸血鬼ネタですからね。
全くもってその通りです。
果たしてどんな作品が来るのか大変楽しみです。といった感じで、来週50号、11月11日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。